は本日販売してございますので、よろしければぜひお買いでもお求めいただければと思います。それではお二方どうぞよろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いします。じゃあ最初は私の方からなぜ今回原さんにぜひいらしていただけませんかってお頼みしたかということをちょっとご説明したいんですけど、原さんと昨年お会いしまして、もちろんデザイナーの方って私何人も存じ上げてるんですけど、およそ原さんほどもちろん作るものも限りなく美しいんですけど、その語る言葉がですね、哲学的な含蓄にも満ちてるし、それからロゴスっていうかロジックが貫かれてる、こんなすごい人は初めて会ったなと非常に感銘を受けまして、で特に先ほど出てきましたデザインのデザインっていう、この本は本当すごい本ですね。皆さん読まれた方はお分かりになっていると思うんですけど、普通我々デザインというとね、表面に見える何かその形だとかそういうものだと思いがちなんですけども、その向こうにある非常に深い世界をなんか垣間見せてくれるような本で、とにかく非常に深いところでお仕事されている方だなと思いまして、で今日ぜひこのノートデザインというシリーズの1回目に原さんに来ていただいていろいろお話できたらと思いましてお呼びいたしました。原さんよろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いします。
なんか最初にありますか。
はい、や初めまして、原健也です。今日茂木さんに呼んでいただいてとても僕は嬉しいんですね。今日はなんかもうごちゃごちゃとコンピューター用意したりしてるんですけど、多分映像を映さないでもう話だけで、90分いこうかなという話を茂木さんとこのメールでやり取りしたんですけども、最近なんかこうデザインっていうのはやっぱり突き詰めて考えると人間の脳に対するサービスだというふうに思ってましてね、人間の脳をどう喜ばせるか、脳がいかに喜ぶかということを考えていくというのが、突き詰めて言えばデザインの品質、あるいは情報の品質というようなことなんだろうなと。で、僕はコミュニケーションの専門家なんで、ある意味ではその情報の質をどういうふうにこう整えていくかということを、いつも考えているわけですけども、そういうことを突き詰めていくと感覚とか脳というようなものに行き着くんですよね。でそうやってこう茂木さんの本とかをちらちら読んでると、とてもなんていうかよくわかるし、茂木さんがおっしゃる通りやってもよくわかるような気がするんですよ。よくわかるっていうのは、多分その僕らはその氷屋の左右をコントロールしながらそれでご飯食べてるわけですから、その脳の中にどのような氷屋が生み出されるかってことに関しては、多分その脳の専門家とは違う角度からいつもそこに触ってるような気がするんですよね。ですからその辺のことを冷静に考えていく、分析的に考えていくっていうのが、自分の、プロフェッションだろうなと思ってるんですが、なんていうかな、そんなことを考えながら、で実はデザインデザインっていう本を書いたときに、なんか勝手に僕が脳の図なんかを書いちゃったりしてね、僕らがその情報の建築を建てるんだと、デザイナーっていうのは情報の建築を建てるっていうと、どこに建築を建てるかっていうと、そのデザインを摂取する人間の頭の脳の中に建築を建てるんだというふうなことを言っているわけです。で脳の中に建築を建てるその材料っていうのは人間がセンサーとして持っているさまざまな、一般には五感とは言われてますけど、視覚とか聴覚とか嗅覚とか、味覚とかですね、触覚とかそういうふうなものからこう入ってくる、情報が一つの材料。もう一つ重要なのはそういう五感から入ってくるその刺激で、情報で刺激されて脳の中にこう呼び出される記憶みたいなものも情報の建築のすごく大きな材料で、実はそのメモリーの方が建築の資材としては大半を占めてるんじゃないかななんてことを勝手に書いておりましてですね、その図を書いたりして、いつかそういうものをこう本格的な脳科学者に発見されて叱られるんじゃないかっていうふうにこうハラハラしてたんです、しばらくの間ですね。で去年茂木さんと会って、あんな図を勝手に書きましたって言ったら、結構茂木さんはなんか喜んでくださってて、そういうなんかちょっとホッとしたような、あるいはほっとすると同時に、やっぱりその茂木さんなんかがお考えになっていることと、僕なんかが考えていることが、ある意味ではその、違う専門なんだけれども、なんかこう、掘り進んでいる方向が近いなっていうことを逆にこう感じてですね、非常にこう大きな啓発を受けたわけですけども、そういう意味では、 まあ、デザインデビューも森さんとどこかでなんか言葉のセッションみたいなものをですね、たくさん、やってみたいなっていう意欲がね、ずっと湧いてきて、まあ、そういう意味では今日はとても面白い機会だなと思っているので、まあ、ぜひなんかいろいろ教えていただければ。
ありがとうございます。原さん、皆さんご覧になった方多いと思うんですけど、最近新聞の全面でしたっけ、2つ、
まあ、30段ですけどね、見開きですね。
見開きですね。で写室にあれ、無地の、器ですよね、はいはい。国宝の写室に無地の器を置いて写真撮られてる広告出てましたが、あれはどういう狙いとか、まあ、もし差し支えない範囲で。
いきなり今日全然違う話ですけど、はい、まあ、あれは今ご覧になったかどうか分かりませんが、朝日新聞ですね。朝日新聞の先週の土曜日の朝刊 の30段というか、見開きの広告で、モノクロなんですけどね。ちょうど自称寺、まあ、銀閣寺の東武堂っていうのがありましてですね、東武堂の同人祭、まあ、銀閣寺ってご存じの通り足利義政の別荘として建てられたもんで、まあ、ちょうどこうなんていうんですかね、応仁の乱っていう、まあ、日本の歴史を二分するような大きな戦乱がありましたけど、その後で足利義政がもうちょっと戦争に飽きちゃって、もう将軍のなんかこう職をですね、自分の息子に譲っちゃってですね、こう東山の方にこう隠遁して、まあ、書画とかそういうお茶とかですね、そういうその趣味の世界を深めていこうとして、そういう文化を始めた東山文化っていうのが、まあ、その後の日本文化の一つのキックオフっていうのが起点になっていくわけですけども、そういう時に今作ったまあ、書院なんですね、書院作りの始まりですから、まあ、その東武堂というのがこういわゆる 今でいうところの和室というところの和室というところの原型なんですね。でそのこう例えば AI さんでこう障子越しの光がきれいだとかですね、日差しが深くて光が入ってくるのがこうなんかこう地味あふれる輝きがあってとかですね、そういうようなものの、まあ、日本的なるものの空間の一つの源流みたいなものがですね、東武堂の同人祭でありましてですね、まあ、それが、まあ、国宝の理由なんですね。でそこで、まあ、和美茶の開祖と言われている主公、まあ、あるいは村田主公なんて言われてますけど、その人と義政がこう交わったりして、だんだん茶の湯の世界が確立されてくるっていう、まあ、そういう意味ではいろんな意味での日本のこう文化のルーツみたいな空間なんですけども、まあ、そういうような、まあ、場所に、まあ、無印良品、全部無印良品という、なんていうか、プロダクツの、アートディレクターをやってましてね、まあ、その広告を作るということで、まあ、無印良品というのも、まあ、ある意味ではその簡素の美っていうか、まあ、何にもないっていうんだけども、その、なんていうか、非常にシンプルなんだけど、高いクオリティがあるっていうか、まあ、そういうような、日本の簡素の美みたいなものがコンセプトになった商品群なんで、まあ、その無印が、まあ、昨年白磁の茶碗という白磁の日本の食器のシリーズを出しましてですね、これは非常によくできてましてね、その白磁の茶碗をこう、まあ、銀閣寺とか大徳寺とかそういう国宝寺文化財級のお寺とかいろんなところに持ってってですね、これこういうコンセプトで、まあ、日本のその簡素の美の源流を組んだプロダクトが今こうやってできたんだけども、それをその茶室に置かせて写真撮らせてくださいという話を、させてもらってですね、まあ、それの許可を得て、そういう、まあ、時を経た昔の日本の茶室空間と、まあ、今の現代の日本の簡素の美のコラボレーションみたいな感じの写真を撮ってですね、まあ、工具にしたという、ちょっと説明なかったけど、そういうようなもん。
僕は95年か97年にイギリスにいたんですけど、その時ロンドンで無地の店舗がその頃まだもうあったですね、なんですかね、コメントガーデンと、レスタースクエアの間あたりだったかな。で、あの時に非常に僕はすごく深い印象を受けてるのは、無地っていう、なんか、まあ、無印良品のイメージがヨーロッパの社会に入っていく時の感じがですね、例えば浮世絵だとか、戦後の例えば日本車だとか、エレクトロニクスが入っていく時の感じと全然違ってて、で原さんが言われたその簡素とかわびさびとかそういうものを元にしたその日本文化のある種の原型っていうのが意外とまだ生命力があって、意外といい感じで入っていってるんですよね。
そうそう、まあ多分ね、今日のその話も一つエンプティネスとかね、無知とかっていうことが多分脳の中でも僕はすごく重要な役割を話してるんじゃないかと思うんですけども、多分その前振りじゃないかと思うんですけども、うん、少しその話をしますと、まあ、 構日本のね、その日本が中世の頃とか、まあ、桃山ぐらいですね、うん、発見した一つのこうコンセプトがあって、それは何にもないっていうことが全てをバランスさせる、物の全てをバランスさせていく、あるいは何にもないってことがあらゆるそのイマジネーションをこう活性させるですね、引き金になってくるんだっていう、こういうことを発見してくるんですね。でそういうその日本で、まあ、これはそのさっきも言いました通り、まあ、村田主公とかですね、竹野女王とか利休とか、そういう人たちがお茶の世界をこう探求していくわけですけども、まあ、それまでの日本ってはどっちかとまだこう大陸の文化が影響をたくさん受けてましてですね、唐物っていう、まあ、いわゆるこう舶来物のね、ありがたがるっていう、そういうその、まあ、今でも割と舶来物のありがたがるね、そういう傾向が昔からの日本の中にもあったんですけども、それはなくて、なんか日本独自の、まあ、冷えがれたっていうかね、何もないようなものの風情の中に、なんかいい美意識を探していこうっていうのが主公で、竹野女王っていうのは、なんかもう少しこう、なんていうかな、シンプルなものの中に、むしろこう、こちら側がこう、感情を委ねていって、ものを見ていくっていうかですね、そんなことをこう考えて、日本風とかね、国風かっていうんですけども、まあ、日本風オリジナルのなんかこう美意識みたいなものをものに見立てていこうというようなことを始めたりして、でそのなんていうかこう例えば茶尺ってありますよね、茶尺、はいはい、あれはまあもともとはその水牛の骨とかでこうねできたりするんだけど、それをこうただの竹でスッとこう作っただけのものが綺麗じゃない、うん、なんて言ったのが、まあ、竹の情報、そういうそういう美意識を前に来るんですけども、利休っていうのはまたそれを発展させて、なんていうんですかね、もっと究極のシンプルっていうのを作ってくるんですね。で、例えば、四畳半とか、まあ、非常に狭い茶室を作って、いろんなパフォーマンスを、その茶室を、まあ、一つの劇場空間に見立てて、彼はパフォーマンスするんですけども、茶室って何にもないんですよ、本当に。まあ、いろいろこう、なんか、床の柱が曲がってたりとか、いろいろあるんですけど、それはまあ、さておいて、考えてみると何にもないんですね。何にもないからそこは海にも見立てないし、なんか朝にも見立てないし、あるいはその洞穴にも見立てないしっていう、まあ、そのどこにも見立てない劇場の空間だとそこは何にでもなるわけですよね、ちょっとした演出で。だから何にもないっていう空間がその非常に多くのイマジネーションを導き入れる、空間もそうだし道具もそうだし作法もそうだし、うん、ということをだんだん発見していくんですね、うん、ですからまあその大陸文化ってのはどっちかというとこう、まあ、自由がとぐろを巻いてるような世界ですね、うん、どっちかというとこう情報をこう過密にこう、構築していってこう何かをこう表現していくんだけども、むしろ何もないっていうことをこう資源にしてですね、コミュニケーションを成立させることができるってことが発見されていくんですね、うん、でそれがまあ日本のいわゆるこう簡素の美 の, 一つのこう考え方の源流であり、あるいはコミュニケーションの方法の中での画期的なね、その発見だというふうに僕は思うんですね、まあ、そういうようなものがあって、まあ、それはなぜそんなことが日本で行うできたかというと、まあ、これはそのただの進むさんですけども、もうって、
はいはい、
日本人のよりかだって思いました、
で
これ日本人、そのユーラシア大陸を90度回すとですね、パチンコ台に見
立てて、はいはい
ね、でそのローマの辺からこう弾がチンジャラチンジャラ落ちてくるんで、で最後こう中国を経由して朝鮮半島を経て日本に入る、日本というのはこうパチンコの一番下の受け皿の位置にあってですね、弾が全部日本に入ると、でそれ、まあ、中国を経由して韓国を経由して日本に落ちてくるというのは、まあ、それはメインのルートだったろうけども、全然そうじゃなくてですね、脇の方のこうロシアのこうツングース文化圏の辺からロシア経由で入ってきただろうし、おそらく海のシルクロードもあっただろうし、さらに言うとこうポリネシアとかその方もあって、ヤシの海系でヤシの実が漂着するみたいにこう入ってきた文化もあるんだろうと。だからあらゆるものがですね、まあ、本当にこうローマの辺から、あるいはいろんなローマの辺に弾落ちるんですけど、その落ちる道筋は様々にあって全部日本に入ってくる、うん、だからそういうような下はその日本以下はもう長くの太平洋で何もないんだっていうことが書かれた地図を見てた時に僕はあっと思ったんですよね。 ね。そのあのエンプシネスっていうか何にもないっていう、ね、あらゆる影響文化の影響を受けまくった、もう本当にそのイスラムのなんか複雑な文様みたいなものとかですね、ヨーロッパのいろんな複雑なその厚みのあるあの文化とかですね、中国のいろんなそのやっぱりこう厚みのある文化を受けまくった日本がやっぱり全て の, その情報をバランスさせるというか、まあ、使用させるというかですね、そういうものとして何もないということを持ち出して、そこにあの何かこうあの何かをこうバランスさせるということを考え出すのはなんか分かるような気がしましたね。で、あのこれは結構そのあの今のなかなかいいアイデアだと思ってるんですね。で、そういうあの、まあ、そんなことが実は無印良品なんかの考え方にもあって、無印っていうのは本当にあのうまくできてて、こう無駄を全部なくしていくわけで、省略していくんだけども、無駄をなくすと普通はその悲しくなったり、あの寂しくなったり、あの粗末になったりするんですけども、無駄を削ぎ落とすことでむしろ美が発生するっていうアイデアなんですね。普通無駄を削ぎ落としたらコストも安くなるんですけど、コスト安くなっただけじゃなくてそこに美意識が生まれちゃう、うん、これはすごいビッグアイデアなわけですよ。でこれはその世界どこでも実はやってないことだったんですね。安コストを下げてシンプルにして安くしていくっていう発想なんですけども、同時に美を生み出すって発想はなかった、うん、だからここをまあ掘り下げたっていうことで、あのいよいよあの世界中がやっぱそこに注目していて、なんかマジックを見てるような、でそれを彼らは禅と呼ぶんですけども、うん、もう日本から来た禅のプロダクツだということで、こうロンドンに、まあ、あのすごく不思議な感じでこう出現したという、うん、まあ、そんなことだったんです
ね、うん、あの私農薬の立場からすごく思うのは、空っていうか無っていうものって、あの物理的に言うと本当に物質がないっていうことなんだけど、それがその我々の意識っていうかですね、認識になって表彰される時のその空とか無っていうのは独特の場所を占めてて、あのそれを解き明かすっていうこと自体がなんかすごい難しいことですね。つまりただ何かがないっていう否定なんじゃなくて、例えばそこに何かが入るってことでもあるし、あと何かが去っていってしまった後のちょっと寂しさでもあるし、そういういろんなものがその無っていうか空の中に入ってて、あの原さんがやられたあの南米で撮られたあの白い平原のやつとかでも、あれはあの白い平原ってもちろんなんかその物理的に言えば何もない白い平原なんだけど、それが我々の意識の中で表彰されるときってのは全くなんか別のものに展開していきますよね。だからそういうものってあの、まあ、おそらく利休とかそれ以前の人もやってたんだけど、それ以上こうその伝統としては我々知ってるんだけど、その正体っていうのはね、どうもまだなんか解き明かせてなくてまだなんか無限運動がなんか続いてる気がして、だからその無事っておそらくその正体を解き明かす試みの一つのなんか現代的展開なのかなと思って。
そうですね。
まさなら掴めてるんですよ、その正体っていうかなんかその。
まあ一応の僕の中では一応そのあのルール化させてるわけですよ。エンプティですっていうルール化にしてるんですね。だから森さん今おっしゃったのはその無印良品のやっぱりポスターで、2003年のキャンペーンなんですけども、あの地平線なんですね。ボリビアのですね、あのウユニっていう塩湖、塩の湖がありましてですね、これは四国の3分の2ぐらいの大きさの湖で、もう360度真っ白なんですよ。真っ平らで真っ白なんですね。そこでこう写真撮ると、あの空のブルーと塩湖の白しか写んなくて、もうこう横流れに撮ってると、もう本当に地平線だけしか写らないんですね。で、そこにポツンと人を一人こう配して写ってるんですけど、まあ、とにかく地球と人が写ってる、もう非常にシンプルな写真が撮れちゃうんですね。まあ、そういう場所であの写真を撮ったんですけども、まあ、これはその無印のポスターにしたんですが、要するにこうメッセージらしいメッセージは作ってない。で、まあでもそれはそのコミュニケーションはできるんですよ。なぜかというと、なんですかね、まあこんなことを、またこう説明すると僕の方が喋るのが長いんですけど、いいですかね。
あ、もちろんですよ。
例えば無印良品のことをくどくどというのはあんまり無意味なんですね。無印良品、ある人はエコロジーだと思ってる。ある人は都会的な宣伝だと思ってる。ある人は単なるシンプルが素敵だと思ってる。ある人は値段が安いのがいいなと思ってる。ある人は何にも考えなくても肩こらなくていいやと思ってる。いろんなことを思ってるんですよ。だから、無印良品は、エコロジーですなんて言った瞬間に、それ以外の人はって言うんです。だから、あんまり何かのことをこう限定して語っちゃいけないですね、コミュニケーション。だから、何でも受けられる、こう、ドーンと地平線のメッセージをビジュアルに出すと、なんかその、あらゆる人の思いを全部受け止めちゃうわけです。だから、空っぽの器を差し出してるんですね。で、その器の中に、見た人のイメージがどんどん入ってくるわけです。で、入ってくることでコミュニケーションできちゃう。まあ、これは、よく言うんですけど、お賽銭箱と同じで、 その神社がその神様のエージェントになって人と間を仲介する役割をするんだとすると、お正月にその神社はあの参拝に来た人に紅白の餅を配ってもいいんですよ、うん、そんなことやらないで賽銭箱をドンと置いておくだけですよ。だけどみんなそこに勝手に お金を入れてですね、拝んで満足して帰るわけですね。だから何にもない空の器を置いておくと、そこにイメージを入れてで満足して帰ってくる、うん、これで神様と人間のコミュニケーションが成立してるわけですね。だからコミュニケーションってのは何かこう強烈なメッセージを作って、それをいろんな人に投げかけて、なんかその脳の中に入れ込んでいくっていうことじゃなくて、相手が持ってるものをこっちに受け止めてあげるだけでもコミュニケーションが成立したわけですね、うん、だからなんかそういうその日本いわゆるこう昔のコミュニケーション理論っていうのはあるなコンテンツがあって、それをなんか記号化にしてそれをこう相手の間に届けてそれを解読して理解するみたいな、そういうこうメッセージのこう一つのシステム、まあ、ルールみたいな方式があるんですけども、うん、そこじゃなくて、あのとにかくあのお互いの脳が活性すればいいっていう、ね、そういうふうなことだとすると、あの答えを出すんじゃなくて問いを出すっていうか、あるいはこう形のあるフィギュアというなメッセージを作るんじゃなくて、何もないエンプティなものを差し出すってことだけでコミュニケーションが成立するっていう、これ一つのこうあのコミュニケーション上の、まあ、僕なんか手法となってるんですね、うんうん、例えば日の丸ってありますよ、日本で、はい、あれなんかよくできたマークで、そのシンボルってのはなんかこう凝縮された意味があの形になって、まあ、あのなってる記号だと思うんですけども、うん、実はそういうわけじゃなくてですね、実は日の丸なんか何も意味してないんですね。ただ赤い丸にしてくれないわけだから、で赤い丸にすぎないということはすごく逆に言うと、まあ、なんていうか容量の大きな器みたいなんですね、もんですね、うん、あの たくさん入る器みたいなもんですよ。だからカナダの国旗ってのは別にカナダの悪くするわけなんですけども、あの楓の形をしてますでしょ。だから楓以外じゃないんですね、見るから。で日本の日の丸はただの赤い丸なん でこれをその太陽というかね、そのハートの愛国心だ、ハートの赤だというか血だというか、あるいはなんかこうご飯の上の白いあの赤い布の字だというか、それは解釈が様々だけど、あので思いは様々ね、愛国心の人もいれば平和のシンボルだと思っている人もいるわけ、ね、だけどとにかくジャパンということでオリンピックの選手が決める人ってこうあれがしずしずとこう上がっていくとね、それを見ているテレビの人たちは強烈になんか求心力を発揮するわけですよ、うん、日の丸っていうのは。だからその意味はどうあれものすごい求心力を発揮しているってことで国旗はあの機能しているわけでしょ、うん、でこれはコミュニケーションなんですね。だから日の丸の中にもこうエンプチですっていう、まあ、僕が言うコミュニケーションのルールを働いていると思うんですよね。そんな、
いや、あの僕ちょうどあのこの前原さんと宣伝会議でしたっけ、あそこでお会いした時にあの例の百鬼夜行絵巻の最後に出てくるあの巨大な太陽がねものすごく好きだって話したんですけど、やっぱり ある意味では太陽なんか僕はあのずっと今原さんのお話を伺っていて、あの人類が前世紀に宇宙空間の虚無と出会ったことの意味は何なんだろうとずっと考えてたんですけど、ある意味では太陽なんかもエンプティなやつなのかもしれませんよね。だから日の丸がその太陽を形取ってるっていうのは、あのそんなに偶然っていうよりは非常に深い質をなんかはんでるような気がして、あの何て言うんですかね、あの人間の脳ってあの例えば子供の前に白い紙と鉛筆を置いとけばほっといてもなんか書きますよね。そういう意味でも紙を置いとくってこと自体がコミュニケーションを精通してるっていう意味ではそうで、であのそういうのなんか宇宙ってほとんどのところって何もない空間で、あの、まあ、数字でもゼロを発見するってのは非常に難しかったわけですけど、そのゼロの発見に相当する歴史的な大事件がやっぱり僕宇宙空間の発見だったような気がするんですよね。で、あの、そういう意味で言うと、あの、極めてなんか日本のあの、なんていうか、歴史に根ざしたその、まあ、概念であると同時に、もうすごいユニバーサルというか宇宙的な概念でもあるようなですね。あの、もちろん私、物理ですから、あの、例えば真空っていうのはそこから物質が出てくる、まあなんかその、海みたいなものだとか、そういうことは言えるんですけども、やっぱり僕はあくまでもその、我々人間がその、ゼロとか、あの、虚無とか、そういうものをどう表彰するかっていうところで、ものすごくなんかいろんな可能性があるような気がして、でもあの、シンボルも、ちょっとそういうとこないですか。僕、さっきちょっとね、あの、なんで原さんの、顔見ると愛っていう言葉が浮かぶのかわかんないんだけど、あの愛とかああいう言葉ってなんかちょっとその賽銭箱みたいなとこないですかね。
愛ですか。
はい。つまりなんか具体的な何かを表していることのように思えるんだけど、実は人によっていろんなことをそこに入れられるでしょ。言葉自体が実はなんかちょっとあの禅っていうかね、あの無地っぽいとこないですか。言葉自体が
愛ですね。 だから本当、本当だから、それメッセージって何なんだろうなと思いますね、いろいろと。だからその、だからデコボコっていうね、デコとボコってありますけども、デコの部分ばっかりこうメッセージと考えたけど、そのボコの部分が、へっこんでる部分が大事っていうか。でも、小木さんなんかのこう脳の話を聞いてるとね、脳の中にも、実はその、こう、脳っていうのはこう、大半無駄な動きをしてるって言いますよね。うん、で、その方がすごく面白いと思ってて、コンピューターは無駄な動きをしないで、脳ってはもう大半無駄なことをしてて、時々まともなことをちょっとするっていう。で、その、無駄な動きをしてるっていうことの中になんかやっぱりこう、母語を作ってるっていうか、その問いを作ってるっていうか、だから、お猿の顔の形のへこみを作ると、お猿の顔の形の内容がそこに入ってくるわけで、実はそのお猿の顔、出来上がったお猿の顔の形よりも、お猿の顔の形でへこんだ母語の方が、なんていうかこう、オリジナリティ、価値があるわけですね。だから、脳の活動ってなんかそういうその、不思議なこう空撃っていうかね、なんかの拍子にこう思いもつかないような問いを生み出すような行為をしてるんだろうな、うん、で、だその思いもつかないような問いを作るというようなことが脳の働きの本質なのかもしれないと僕勝手に思ったりするんですけど、うん、そういうのはどうなんでしょうね。
いや、そうだと思います。無駄って言っても、それはあくまでもコンピューター的ななんかすごくなんていうんですかね、カチッとした計算の文脈っていう中において無駄に見えるだけであって、本当に無駄かどうかわかんないですね。生命ってそういう意味で言うと、生命の活動自体がほとんど無駄みたいなものですね。例えば、サンゴ礁で、サンゴが卵をバーって出したときに、ほとんどのそれっていうのは放逸で、ごく一部しか着生しないですね。そういう意味で言うと、もう生命っていう作用自体が膨大な無駄の上に成り立っているわけですよね。だから僕やっぱり僕はどうしてもその空間とかのリッチネスと考えるときには、ものすごくね、無限定にいろんな方向に生命が広がっていくっていう、その一方のその生命作用と対になって初めてその、茶室とかそういう無っていう空間のなんか意味が出てくるんじゃないかっていう気がしてならないんですね。ある意味じゃなんか生命作用の共存を見てるみたいなね。
そうですね。だから、まあ生命作用がそこでこう無駄なことをする、無駄なことをする、それを受け止める何もない虚無っていうか、そういうものとして茶室みたいなものがあるわけですよね。そういうようなことだと思いますね。まあ、なんていうか、だから、最近だから僕はね、鬱っていうね、空と書いて鬱っていう、
はい、
ありますね、あるんですけども、そういうことをしばらくいろいろ考えようかなと思ってるんですよ。そういうものをいっぱい探そうかなと思って。なんか息の構造とかね、茶の本とかありますでしょ、
はいはい、
なんかああいうような本はなかなか面白いなとか、谷崎潤一さんの ENI さんとか、うん、なかなかいいとこついてますよね。僕なんかデザイナーをやってるってことは、なんかそういうやっぱりその文化や社会の中のアクチュアルな問題にこうやっぱり関与したいっていうものがあって、自分が今触り始めてるのがエンプティネスとか鬱とかいうことなんですよ、うん、それをなんとかいい断面を12個ぐらい探して、それをこう徹底的に開発してみたいな。
いや、いいですね。うん、素晴らしいと思います。僕ね、実は日本人って、全然日本人が特殊化するわけじゃないんだけど、僕はだんだんまあ、アングロサクソンというか、英語圏の人と戦ってるわけですね、それで、最近夏目漱石の本についてですね、誰も知らない夏目漱石っていう本を書いてる、イギリス人がいるんですよ。で、彼の本をちょっと読んで、彼のスタンスってのは、夏目ってのはほとんどイギリスでは知られてないけども、実はこんなに偉い作家なんだっていうことを書いてるんです。神戸の方で研究されてた方なんですけど、ところがそれがね、全く待てません。ちょっと悲しいんですけども、要するにニーチェの影響を受けてどうのこうとかね。で、僕ちょっとかなり驚いてしまって、金谷のさっき言われた谷崎だとかの久喜修造とかね、あそこら辺のことってのは我々にとってはものすごく腑に落ちるし、まあすぐにわかることなんだけど、逆にヨーロッパとかそういう文化圏から来てる人にはかなり難しいことを、もちろん伝わることは伝わるんだけど、その微妙なニュアンスが我々みたいな、身体に染みついてないっていうか、ちょうどそれは逆に我々だってヨーロッパの一神教的なカルチャーの本当の真髄がわかってるかって言ったらきっとわかんないんだと思うんですね。だそういう意味で言うと、非常にそこになんかリッチネスがあって、それ椿のぼるさんっていう芸術家が最近いろいろ喋った時にですね、 あの、村上隆もいいと思う。俺、村上隆も悪いんだけど、その村上隆の話をしたときに、いや、あれは下手すると、その、新しい芸者藤山みたいなね、ちょっとキッチなものとして消化されてしまうっていう可能性があるっていうことを言われてたんだけど、僕、まあ、そういう意味で言うと、その、消化されない、消費されないで残る、非常にその、我々がもうごく自然に身につけてる可能性として、あの、今原さんも言われたような、うつですか、あと、行きだとか、あと谷崎のあの例の羊羹食べる話とか、ああいうことがなんか確かにあるような気がしますね。それを掘り起こす作業をぜひ原さんみたいな方にやっていただいたら嬉しいですね。私としては本当に、
まあ、基本的にはその、あのブランディングなんていうことを言ってますけど、あれはなんかこう分かりやすいマークを使ってなんかこう統一感を取るとかそういうことじゃなくて、まあ、究極のことを言うといかに消費され尽くせないイメージを作るかっていうことなんですよね。そのイメージっていうのはこう理解された瞬間消費されるんですよ、
うん、
だからあのルイ・ヴィトンってこれだなとか、あるいは村上隆ってこれだなっていう、もうある種こうあの解釈されて理解された瞬間に消費されるんですよ、
うん、
だからあの無印商品だってこう何でもそうなんですけども、うん、あのあこんなもんだな、ですね、このベージュの色じゃ、あるいはそのあのこうベージュの色であり、あれそれがそのなんかこう再生紙なのねっていうふうに分かられた瞬間もうつまんないんですよね、
うん、
だから そうじゃないと、そのとにかく消費され尽くせないようなものをあのいかに生み続けるかっていうことが実はあのコミュニケーションなりブランディングなんですね、うん、まあ、そこはあのおっしゃる通りだと思いますね。
僕あのそれもうちょっと我々日常に即して言えば、これ日本に関係ないですけど、あの他人ってそうですよ。つまりなんかこれは脳がやってる立場からいつも思うのは、要するにこれあのニーチェはあの個別化された世界って言ってるやつですよ。つまりなんか我々それぞれが世界を自分を中心に見ていて、絶対に他人の体験っていうのは見れない。もうこれ原理的に不可視なんですね。だからこそ他者っていうのは絶対消費しきれない。つまりなんかこいつは分かったって思ったとしても絶対にその他人にはなれないから、そこであのやっぱり人間っていうのは絶対に消費しきれない他者なわけですね。そういう意味で言うとあの空虚っていうものってのは至るところにあるわけです。空虚ってつまりなんか見えないものってのはもうすぐ隣にいる人がそうなんですよね。その消費しきれないっていう意味で言うと、それがあのさっき原さんが言うとそのコミュニケーションって何かっていう問題とすごく深く関わっているような気がするんですね。
別の言い方をすると、なんかこうその空虚と、ね、カオスというのが近いのかどうかわからないですけども、うん、あのカオスにも興味があるんです。
あ、
なんかそういう意味では、ね、カオスというか混沌としている、
。
この間あの茂木さんをその対談にお呼びしたのはね、あのファイリングっていう本
だ
ったんですよね。で、まあ、ファイリングっていう本を、あるデザイナーと一緒に僕が出したんですけども。それはその整理整頓術ってよく本が出てますよね。で、なんか野口式とかなんとか式とかあるで、その整理するっていうことが、そんなに想像的なことかどうかっていうことで、ね、うん、ちょっと疑問を持ってて、うん、例えばファイルにしてこう格納していくと、で、見出しをつけていつも出てくるようにして整理整頓すると。でそんなふうにこう整理、情報整理してどうするのかなって。
うん、
でそのやっぱり、でまあ、僕らの資料とか集めた情報とかっていうのは、とにかく、まあ、脳が活性するっていうかね、あのドーパミンを出すというかですね、そういう状態をどう作っていくかっていうことが、うん、例えば資料を手にするとかっていうことの、まあ、一つの意味ですよね。しかもなんかその、なんかこう整理された状態っていうのがドーパミンからは遠い感じがするわけです
よね。うん、
であのだからその僕ら そのデスクの周辺というのはもう自分の興味のあるものが脳を倒しているわけですね。
うん、
でそのだからいつか出るはずのものがそこでまだ未然の状態なわけですね。いま、うん、だ興味があることすら気づかないでいるようなものたちがこういっぱいうじゃうじゃして
る、はい、
でその未然の状態のものをどうこうかき混ぜてですね、
はいはい、
そういうたくさんの出会いを生みつつね、
はいはい、
自分の脳を活性させるかってことを考えるのが、はい、まあ、机の周辺のマネジメントなわけですよ。
はい、
なんかそういう意味ではその整理をするっていう発想ではなくて、その発生する混沌をどうマネジメントするかっていう観点に立って、うん、その混沌を肯定していくみたいな方がね、むしろその整理整頓っていうか、まあ、行われるべき るべき営みの一つ の指針なのではないかということを考えて、まあ、コントロールマネジメントという発想を、まあ、作ってみたんです。だからそうやってそので、まあ、森さんとたまたま話をした後話していただいた後に僕はふと思ったんですけど、あのデスクの周りっていうのは脳の写しなんだろうなと思ったんですね。だからこうものすごくシンプルに片付けすぎてる人のあのまあちょっと問題なんではないかっていうことで、やっぱりいつもそのあらゆることで頭が沸騰してるわけですから、脳デスク周辺もやっぱり沸騰してるわけですよね。もうごちゃごちゃになってると、でそれは必ずしもその悲観すべき状態ではなくて、あのまあそれをそのむしろ肯定的に見るべきじゃない。ウィル・スノーっていうカナダのデザイナーが机の周りは絶対に片付けちゃいけないって言ってるんですね。で翌朝来た時にあなたはその未だこう知らなかった自分のねこうインタレストをそこに発見するかもしれないからって言ってて、僕はその辺に非常にこうなんかこう感銘を受けるんですけど、そのエンプティネスと混沌って全然違うようもののようだけども、でも意外とそこもなんか近いですよね。
あの僕は雑草ガーデニングに凝ってて、雑草ガーデニング大層じゃなくて、あの植木置いとくと勝手に雑草の種が飛んでくるでしょ。であれなんか取っちゃうっていうのが一種整理だとすると、そのままにしてるんですよ。要するにそうすると勢力争い始めて、まさに混沌のカオスなんですよ。なんか型紙が咲いたと思うと、なんか今度なんかちょっとよくわかんない白いやつが出てきて、でその様子を見てると、もう本当に最高の癒しなんですよ。なんか面白いんですよ本当に、その勢力の分布がね。で、あのそもそも整頓っていうメタファーが、ファイリングって、あのファイリングってあの本のファイリングじゃないですよ。その整理するっていうファイリングってメタファーがやっぱりその計算機のメタファーで、あのやっぱり文明史的に言うと、僕はやっぱりそのインターネットとか、まあ、Google みたいな検索エンジンもそうなんですけど、ああいう形でなんかその情報が形を持ったものとして、まあ、整理整頓されるっていうツールを得てしまったことによって、人間はひょっとしたら1000年ぐらい逃れられない毒を飲んでしまったんじゃないかっていう気がするから、非常にあのまずいものを感じるんです、直感的に。で、それ今おっしゃったように、その本来我々の脳っていうのはもっとカオティックなもの、これ脳がっていうよりも生命っていうのはカオティックなものなんですよね、本来。ですから、あの、最近私が、あの、今日持ってる、あの、概念の一つがセレンディピティで、あの、偶然幸運に出会う能力ってことなんですけど、まさにその、なんていうかな、さっき原さんも言われた、何が来るかわかんないっていう、それがまあセレンディピティなんで、あの、科学の発見の歴史を経験的に、ちゃんと実証的に視聴すると、ほとんどセレンディピティ、大発見のこと。つまり、ロジカルに整頓して、なんか、その、詰めていったら、結論が出るなんてことはほとんどなくて、あのね、例えば、なんだっけ、ガルバニだっけ、あの、なんかあの、カエルの足、こうやってさ、電気ショック当てると、うってなるっていうのも、あれはなんかカエルのスープ作ろうとして、普通に、ね、金属を入れちゃってなっちゃったんですよ。だから、その、生存が悪いから、生存が悪いから、見つけたんです。あの、白川さんがあの電気伝導のプラスチック見つけられたって、そうですよ。なんか失敗して黒焦げしちゃって。ですから、その、最も論理的であると思われている科学でさえセレンディピティなんですよね。でセレンディピティって整頓が悪くてカオスだからこそ生まれるわけで、
最近もそういうことに関連してですね、あのエクスフォーメーションという概念をね、学生が作ったんですよ。あの最近美大で教え始めて、でその美大で教えるということは、なんかこう教えるものを携えてきてこうみんなに分け与えるんじゃなくて、とにかくみんなと一緒にものを考えたいんで、ゼミはその今年の僕のテーマはエクスフォーメーション、それは何でもインフォメーション、まあ、勝手に動画なんですけどね、インじゃなくてエクスっていう、だからその情報の形なんだけど、あるものを持ってる人が持ってない人が歯に入った分け与えるような情報の与え方じゃなくて、そのあなたがいかにそれを知らないかを分からせる、いかに知らないかを分からせるっていうふうな考え方、
スクラテスですね。
いやいや、あのところは決して奇弁じゃなくて、例えば今ね、その今の時代も情報の断片がおびただしく飛び交うでしょ、だからそれを掴んでみんなすぐね、あ、知ってる知ってるって言うんですよ、知ってる知ってる。だから一つのこうコミュニケーションの一つのこうゴールが知ってる知ってるっていうためにあるような感じがするわけね。だから茂木健一郎さんと今日対談するんです、あ、知ってる知ってる、ブルータさんが待ってたでも知ってはしないんですよ、茂木さんのことなんか、で、まあ、知り得ることもなかなか難しいわけですよ、茂木さんなんていうのは。だけどみんなすぐ知ってる知ってる、でそこで終わってしまうんですね。だから茂木さんに関して知ってる知ってるっていうことを反応するよりも、いかに茂木さんに関して知り得てないかっていうことを理解する方が、茂木さんに対する認識としてはよほど高度なんです、
ね。それどういう テクノロジーっていうかプロセスでやるんですか。
でね、それはですね、あの例えばガイドブックってあるでしょ、
はい、
ニューヨークのガイドブックって、はい、ニューヨークにその空港まで空港降りたらどうするかとか、ニューヨークの都市へのアクセス、バス、タクシー、地下鉄とか、レストランこんないいレストランがあって、うん、いいホテルはこんな序列でこんなふうにあって、で美術館はこんなふうにあって、うん、ナイトライブはどうなってる、サンセブラはどうだとか、ね、で郊外ではなんとかとか、ジャズのスポットはここだ、ガイドブックがあるけど、その通りやってもね、まあ、それが いわゆるインフォメーション、まあ、割と月並み化した、うん、こうキッチ化した、惰性化したインフォメーションの形なんですね。僕らがインフォメーションというのは、それを知らないくする、未知化するってことが言ってるんですけども、うん、まあ、それを意図的にやってるんですね。今年ね、たまたまその学生と何やろうかっていうふうに、テーマは何でもいいんですよ。うん、相撲でも構わないし、ショッピングでもいいし、何でもいいんですけども、今年は何やろうか、たまたまね、四万十川って話ができたんですね。なぜ四万十川かっていうのはたまたまですけども、うん、まあ、僕も学生も四万十川行ったことないし、NHK なんかの番組 でドキュメントで四万十川ってなって、日本最後の清流とか、でも漁師が
来て、ね、
ああいう、ああいう取ってみたいな。でそういうのがあって、まあ、だから日本最後のセール、高をくくるって言葉があるんですけども、だからみんなが大体高をくくってることをやるんじゃないか、四万十川ってみんな高をくくってるんじゃないかと思ったんですね、大体こういうもんだろうと。だから四万十川に行って、それをこう、未知化するプロジェクトやりましょうって言って、で学生と行ってやったんです。で14人ぐらいですけど、まあ、7、8チームに分かれて、であるチームはですね、四万十川のこう上流から下流までずっとこう写真を撮っていくんですね。で写真を撮っていって、その四万十川のその川面にですね、アスファルトを合成していくんですよ、写真の上、うん、アスファルト、道路をね、
うん、
で道路を合成するんですけども、その道路と一緒にやっぱこう車線のこう線、白線ありますよね、白線もこう合成していくわけですよ。だから川のそのこう流れの方向に合わせて白線をきれいにこう置いていくんですけども、ある時はこう2車線ぐらいでだんだん太くなるっていうふうにこう置いていく。でその白線っていうのはこれ同じ幅であるピッチで決まってるんですよね。あれがまちまちだと運転するときにこう速いピッチで出てきたり遅いピッチで出てきたりすると、やっぱどんな速度か分かんなくなっちゃいますよね。だからあれはその白線というのははみ出さないということ その境界線であると同時に、そのドライバーにとってはどんぐらいのピッチでそれがこう飛んでいくかによって速度を体感するためのメジャーにもなっていると思うんですね。でそれを僕らは助手席に乗っててもドライバーシートに乗ってもそれがある種のこうメジャーとして頭の中に記憶されていってるわけです。ですから白線をその道路、その川元のところにこう置いていくとですね、うん、上流なんかもいきなりもう本当狭い川ですから白線が1個乗せられるかどうかぐらい でしかもアスファルトのキメが粗くこう合成されちゃうんですね、うん、でその中流域に行くとですね、ものすごいこう川蛇行してるわけですよ。で3車線ぐらいのこう川幅がものすごく蛇行してるんだよね、うん、でそこでこうそう見るともうこんな運転をしなきゃいけないようなこう道に見えちゃうわけ でその下流域に行くとだんだん7、80車線になるんですよ、
うん、
でそこでわーっとこうだからその何もしないで川をぼーっと見てるよりもアスファルトを合成するとですね、はあ、こんな川なのかってことがものすごくよくわかるわけですね。これも一つの道化の手法です。例えばあるチームはゴミ拾うんですよ。で四万十川のこう21個の沈下橋っていう、まあ、台風が来て雨が降って増水するとその川の中に沈んでしまうっていう、まあ、飛行機の翼みたいになってて、その欄干はないわけですね、川はね。だから流されないっていう、その川が21個なんですけども、その21個の川の付近でゴミ拾ってるんですよ。ビニール袋に入るだけの大きさのゴミ。でなんか別にそれはその最後の清流なのにこんなゴミ落ちてましたっていうことじゃなくて、
うんうん、
ゴミは世界中に分布してるっていう仮説を立てるんですね、
うん、
チョモランマの上にもマリアナ海溝の底にもペットボトルが落ちただろうと、
うん、
だとするとその世界に均等に分布してるゴミ、まあ、均等にというか分布してるゴミがだとするといかなるゴミがいかように落ちてるかってことを観察すると逆にその場所のことがよくわかるんじゃないか。だからその本当にそうやってこうゴミの落ちてるのをこう写真撮ってですね、そのゴミをこう集めてそれをこう21個の沈下橋をまあ、抽象化したような、まあ、川を作ってですね、そこにこうきれいに並べてみた写真と一緒に、そうするとねそのゴミを見た瞬間、うん、四万十川ってこれだってすごいリアルに分かるんですよね。だから僕らは無意識のうちに、ね、銀座にはどんなゴミが落ちてるか知ってるんですよ、
うん、
多摩川にはどんなゴミが落ちてるか実は知ってるわけですね。で四万十川のゴミは、まあ、ある意味じゃ自然に半分帰りかけてるんですよ、ゴミが開いてね。だからそのもうなんかちょっと半分口がかけたりして、だからあ川って結構こうゴミが浄化されていくのねなんてことも分かりつつ、ある種すごいリアルなんですね、まあ、そういうチームがいたりとか、あるチームはなんていうかやたらとたくさんあるそのバーシマントとか スナックシマントとか、ね、日本料理シマントとか、そういう店の看板ばっかり取って、うん、それ集めてくるんだけども、それもなんかリアルだったり、あるチームはその足型をくり抜いた板で、そのシマントの周辺のやっぱ沈下橋の辺を拠点にして、こう地面を撮影してくるんですね。うん、でただ地面見るだけじゃなくて、こう踏むべき場所として、なんか地面が特定されて見えてくると、全然違うリアリティ見える。そんなことやったり。ある人はもう一人で釣り竿を買いましたね。1030円ぐらいの釣り竿を持って、で川に行ったことがない、川で釣りをしたことがない彼が、その6日間テントを張ってですね、川で釣れたものだけをしか食べないっていうことを、もう、
なすびとか全然食べ
てるね。それで、魚釣りをして、釣ったものだけで食べたんですよ、6日間。で、それ結構魚釣れたんですよね。で釣れた魚を全部原寸でこう再現して、まあ、こうデータにしてるんですけども、グラフみたいにしてるんですけども、結構それもリアルですね。だからそんなものがこう集まって200ページぐらいの本になってるんですけども、それをざっと見てるとですね、確実にその島とかが道から入ってくるんですよ。だからそういう本を見てる方がある意味ではそのかなりその確信、どっかの確信に情報は向いてないんですよね。だけど明らかにそのリアライズされてくるものがこう違って見える。だから別にこのエクスフォーメーションというのがどこまで何ができるか分かりませんけども、でも四万十川の次は来年は例えば冷蔵庫なんていうのをやってみると面白いかもしれないし、まあ、これだから情報のデザインの一つのこう遊びみたいなものなんですけども、でも意外とそのなんか物を分かるって何なのかっていうね、知ってるっていうアクションを生み出すことじゃなくて、もっと何か分からなくする、四万十川について知っているつもりのことが実は全然分かんなくなってしまうっていうようなことの方がある意味で理解の深度が深い、まあ、これはソクラテスと呼ばれましたが、ソフィストのそんなことを考えてる。
僕はコロンブスがね、新テレビ行った時なんかヌプルウルトラだっけの、スペインの王国の紋章がここで先何もなしっていうだったのが、そのヌ、わかんないけど否定の宿を取ってプルウルトラを求めて行ったという話からでしょ。その今の話を伺って思ったんですけど、その我々やってる研究ってのはまさにそうなんですけど、空白っていうのがね、その本当は何かあるかもしれないんだけど、自分が知らなくて空白だってのがあるじゃないですか。そのまさに大航海時代のプルウルトラですよね。で、その空白っていうのの存在に気がつくっていうのも、僕なんかすごく重要な気がして、それってすごいリッチな、豊かな空白ですよね。僕ね、最近なんか、その漱石の文学論っていう、彼がイギリス留学の2年目に、まあ、構想したのを読んでて、その文学論の序っていうのが非常に有名で、いろいろ恨みつらみに満ちてるんですよね。で、それで僕すごく面白かったのは、彼、漱石って真面目な人だから1年目にもう、ありとあらゆる英文学の小説を読もうとするんですよね。それはまさに知ってるっていう、要するにだから情報をあるものとして受け止めるってことを1年間やってみるんだけど、ところが1年経ってはっと気がつくと、その英文学のもう本当になんかもう山並みのうちのごく一部分しかもう読んでなくて、要するにこれを一生続けても俺は何も読めないってことを悟るわけです、はっきりと。で、そこで漱石の中で何か非常に重大な何かが起こるんですよね。だそれってまさになんかエクスフォーメーションなんじゃないですかね。原さんの言い方をすると、要するに、本当に何もないんじゃなくて、大航海時代のプルウルトラみたいなセンスで、本当は何かあるんだけど、それが自分にとってはもう空白でしかないっていうことの持つ、一種のなんか、ポテンシャルに気がつくってことですよね。
そうですね。だから、物を理解するっていうのは、物の持っている猛烈な潜在性に対して意識化されてくるっていうかね、そういうようなことが、多分、ものをなんかこう理解するっていうようなことの、まあ、賭場口なんじゃないか、その賭場口にたどり着くってことはとても重要で、なんかこう、聞き走って分かったと思うっていうことが、こう、情報のゴールになっちゃいけないっていうかね、そういうようなことはあると思うんですね。
原さんはやっぱり分かんないっていうのが嬉しい方ですか、分かんないっていう状態が嬉しいかっていう。
分かんないことは喜びとは僕は思わないんですけど、でも、っていうか、分かんないでも、なんか いい感じの問いができると嬉しいって感じ。いい感じの、だから、まあ、答えなんていうのは、なんていうかこう、誰か探すし、答えっていうのは何とでもなるかなっていうふうに、だけど、いい問いを作るのは難しいので、だからエクスフォーメーションとかは僕は結構いい問いなんですよ、自分の中で。あるいは、うつ、エンプティネスっていうことではないかっていうようなことは、自分の中ではいい問いなんですね。だから、その2つの今問いがあるので、しばらく持つ感じですね。 そういうようなあのだからまだ宇宙に関しても分かんないんですよ。あのエクスプローションに関しても分かんないんだけども、そういうその分かんないということをその持ってるということは結構ハッピーな感じですね。
あのやっぱり僕佐々さんそこら辺ちょっと似たようなところだと思うんですけど、僕もだからそういう問いを持ってるって状態がすごく好きで、あの僕哲学の友達がいっぱいいるんですけど、彼らなんて本当に役に立たないんだよね。世間的に言うともう役に立たないようなどうしようもない問いを抱えちゃってて、例えばあの何でしょうね、あのフェノンのパラドックスなんてね、ギリシャ時代からずっとあって、要するに嫌がったとか動くことがありえないとかね、そのほらアキレスが神を追い抜くことはありえないとかね、であの手のことってもうどうしようもないんだけど、でも未だにあれをやってる人がいて、問いはあるわけですね。あれってもうやり始めちゃうと、あの東大の矢敷さんとか、もう要するに本を書いてるけど、もう一生かかっても極め尽くせないぐらいの鉛筆熱がそこにあるんですよね。そういうふうに言うと、あの僕はあのそれにそういうなんか世界の至るところ、実は一見簡単に見えることの中にとてつもないなんかそのね、エンプティネスというか問いがあるっていうことに気がつくっていうのが一種の僕は成熟なんだろうなっていう気がするんですよね。でそういうことを美大でやるっていうのはすごいなと思って、うん、
デザインとか今そういうところに来てるんですよね。
そうですか。
さっきまあゼロの案件でしたけど、まあ、僕は小数点とか言ってるんですけどね、うん、あのもうあの社会は8、9、10と進んで次11、みんな次12を見てる、みんな12を見てるわけですよ。そこなんか生まれる12、13ってもうなくて 5.8 とか、うん、7.64 とかっていうのをデザインが出てくるわけですよ。あらさんその点って何ですかっていう、いやその点っていうのは6と7の間に無限の数字があるってことが発見されることであって、だからデザインも言うとそうなんですよ。だからもうマッチョなね、もう本当にもうフィリップ・スタルクみたいな、レモン絞りが火星人みたいな感じで、それはもう見る限りに、あ、すげえ、わおっていうデザインなんですけども、うん、そのもっとすごいやつが12、13出てくるかと思ったらそうじゃないんですね。うん、だからむしろなんか深沢直人みたいな、どこがデザインなのかよくわかりませんみたいな、うん、でもなんかこう、だから小数点みたいなデザインが、ね、はい、すごいわけですよ、今。だからその、だから僕らのさっき言ったこう、道化するっていうかね、うんうん、あの新しいものを作るんじゃなくて、ひらがなののの字だって百科書くと変な字に見えますよね。
はいはいはい、
こう のってなんて変な字なんだろう。さらに言うと、なんとか王のおなんてすげえ変な字なんですよね。であんなのをこう一つのこう定まった造形として書いてる僕らは相当変なんだけども、そのおの字の変さに気がつくっていうことは、新しいことを生み出して驚かせることよりももっと高度なんですよ。だからそこら辺小数点みたいなところに実はデザインの鉱脈が眠ってて、だから普通であればあるほど驚きがそこに潜んでるんですよね、うん、ですからそういうようなあの今は時代だと思うんです。デザイン
あのゲシャルト崩壊ってあるじゃないですか。なんかずっと同じものを見てるとイカ作用が生じちゃうっていうかね、あのなんか違ったものを見えちゃって、あれ脳のメカニズムから言うと簡単で、神経細胞ってあのずっと同じモードで活動し続けることって非常に難しくて必ず出ようって言うんですよ。例えばだから、うん、同じ言葉を繰り返し言うとだんだん言えなくなっちゃうでしょ。失敗しちゃうでしょ。そういう意味で言うとあのよく分かったようなことをずっと見つめていると崩壊していくんですよね。もう分かりきってると思っている、例えば皆さんだったら自分の友達とか妻とか夫とか子供とかその身近な人の顔をずっと見てたら消したら崩壊してそこに不気味な化け物がいたってことに気がつくと思うんです。自分の顔もそう、あのぜひ鏡の前で立ってやってみていただきたいんですけど、本当にそれあの違う回路に脳は移行するんですね。これあの複雑なフィロソフィーっていうよりもなんかそういう生理学の問題なんですけども、でそこには僕非常にあの大きな問題があるように対して、例えばアインシュタインなんかもずっとあの15歳の時に光を光の速度で追いかけたらどうなるだろうっていうことばっかり、あのそのことをずっと考えて、きっと10年間で消したと崩壊したなとか当たり前だと思ってた同時であるとかそういうことが、だから同じことをずっとしつこく考え続けるっていうのは、そういう意味で言うとその思い込みを崩壊させるっていう意味で非常に有効なんですね、きっと。だからあの禅のあの瞑想とかそういうあのものってあのおそらくあのそういうことを経験的に知ってたんじゃないかなと。だからそこから小数点とか出てくるかもしれないですね。この飛ぶってことはやっぱり運動しちゃうからそれは意外とダメで、あの意外ともう分かりきったものだと思ってるものに肯定することによって開かれる何かっていうのは、これ脳の生理学としてきっとあるんですね。うん。
あと僕は興味があるのはあのやっぱ感覚ですね。感覚。
はい。
あの まあ、さっき言ったそのエンプティネスとかそのエクスプロメーションとかっていうのはこれは概念的なこと、
はい、
ですからその概念的なことももちろん興味あるんですけども、やっぱりもう一つはその人間っていうのはこう生身のねもので、僕らはその体を抽象化できなくて、まあこうすごい抽象化された建築空間の中にいてもなんかヒゲが伸びちゃったりヒゲ剃らなきゃとかって、うん、ヒゲをじわじわ伸ばしたりしてるような存在ですよね人間っていうのは。だから有機的な非常にそういう物質的な身体を持った人間がいて、でそのそういう人がこうそういう人の脳を喜ばせるっていうことですね、
うん、
これがデザインだとするとセンス感覚っていったら何なのかっていうことで考えたら大
問題ですね、それはね。
でもなんかこういろいろ考えてて、最近だからハプティックっていうね、
はい、
本を書いて出してて、まあ、展覧会をまあ仕組ん でそれで本を作ったりしてるんですけども、あの本を考えた最初の動機の時よりも本を企画した時よりも本を出した今の方がね、やっぱりだいぶそれに関する認識っていうのはこう高まってきてる気がするんですよね、うん、最初はまあ触覚を喜ばせるって視覚聴覚だけじゃなくて触覚も大事ですよっていうぐらいの軽い気持ちでやったんです、始まったんです、うん、だけどやればやるほどですね、視覚と触覚と聴覚の差がないっていうことにだんだん気がついてくるんですね、それがだんだん分かってくるんですよね、うん、やっぱりこうオーディオビジュアルっていうか、そのやっぱり今視聴覚に特化したモニターの情報なんかできてますから、視聴覚じゃなくて他の感覚もって最初は思ったんですね、
うん、
だけどやってるうちにその視覚の中に触覚があるっていうことに気がついてくる、
うん、
これは変な話、僕らは本当たわしを口に入れてごらんなさいって言ってないとそんなことやってみなくてもほぼわかるんですよね、
うん、
それはもうわかる。でこのなぜかっていうと、
うん、
まあ、やっぱ感覚研究 の本なんかを読むと、そのなんていうかこう人間がこう赤ん坊の頃、
ごめんなさい、
大丈夫ですか、
はいはい、
なんていうか赤ん坊は目が見えないって言いますよね、
はい、
で目が見えないけど目にシャッターが降りてるわけじゃなくて、ちゃんとこう目のレンズが開いていて、そこは脳に信号が送られてるはずなんだけども、その送られてくる信号の意味が分かんないっていうのが目が見えないって、
うん、
だからなって僕は、まあ、素人ながら思うわけですね、はい、でその耳が聞こえるとかこう匂いが分かるとかっていうのも多分同じで、目が見えない願望は実はその他の感覚もねよく分かってないっていうんだろうなと思うんですね、うん、でそのこう世界を触ってセンサーで触っていくときに、そのこういう触覚に対してこういう視覚があるっていうのがだんだんそのお互いの相互作用で分かってきて、見えるってことはこういう匂いなんだとか、こんな匂いだってことはこういう触覚なんだってことが相互作用で分かってくるわけですね。だから視覚の中には触覚が、触覚の中には嗅覚が入って張り込んでいって、同時にお互いを成立させているわけですよね。だからまあ見ただけでだいたい味も分かれば、ね、聞いただけでそのなんか匂いも分かるみたいな、そんなことになっているわけで、ものすごく感覚っていうのはこう複雑にこう相互関係を持ってるんだっていうのが分かる。だからそのもちろん見ただけで触覚をゾクゾクさせることだってできるし、ってなことが何となく分かってきたんですね。で、何となく僕、森さんが言われるクオリアっていうのは、そのいろんな諸感覚を使ったものの、なんか立体視みたいなもんだろうなと思うんですよね、
はい、
立体視ってなんか2つの絵をこう見てすごい立体的に見えるってやつありますよね。ちょっとコツがありますけどね、こう2つの絵を見て、うわすげえ立体になっちゃうっていう立体視で、あれをその右の目と左の目だけじゃなくて、嗅覚と触覚と味覚と聴覚とさまざまなものをこうパッと見た時にこう立体的に脳の中にある人の像が結ばれてくるっていうようなことが起こってるんだろうなって気がするわけですね。だからそういうようなことがそのまあクオリアというふうに思いたいということの一環なのかもしれないなと思ったりしていて、ですからまあそういうことをまあ脳の中にじゃあどういう建築を作るかっていうのはまさにそういうことなんですけども、まあ、そういうようなことをおのずとねやっぱりこう考えるように最近はなってきてます
ね。
感覚っていうのは面白いんで、もう少し掘り下げるとそれこそ普通のものがすごく不思議に見えるようなことに、ねうん、なっていくかもしれないと思います。
まあ、 感覚の喜び、いわゆる感動性ってのはものすごく深いものだなと思って、それって立ち止まって考えることあんまりないですけどね、本当に、母さんの言われるように、その感覚の建築物を作っていくっていう中で見えてくる世界ってのは本当広大で、ある意味ではもう世界全体を旅行するよりも、その感覚の世界を旅行する方が、グランドツアーって言えるんじゃないかなと、昔はヨーロッパの貴族で、地底をグランドツアー出したでしょ、いろんなところに。感覚のグランドツアーみたいなものが、やっぱり必要で、とにかく僕ははっきり言うのは、もう我々人間って生涯のうち、自分が経験しうる感覚のうち、本当に僕一部しか経験しないで死んじゃうんですよね。
まあ、そんな気がします、
ね。だから、まさにデザイナーの方ってのは、その感覚の世界地図を広げてるわけですよね。あ、
いいこと。
いや、本当そうですよね。だから触覚とかだって全然なんか、全然新素材が出て全く違った触覚が、見出せるわけで。で、僕ね、本当になんかその、例えばそうだな、まあ、例えば革の、スウェードの、例えば、ああいうものを触った時とか、ビロードを触った時の感じって、本当になんか、独特の感動がありますよね。あれって何なのかっていうのは、あれを要するに、ちょっと、感動っていうと、例えば工事の立派な理性とかそういうものに比べて、ちょっと定時だっていうような、独特のまあちょっと、性競争的なというか、禁欲主義的な世界観ってあったんだけど、今はもうそういう世界観、明らかになくて、むしろ今、私なんかもそう思ってるし、例えば最近、looking for spin だって書いた、騙しをなんかもそうなんですけど、むしろプラトンの時代に帰ってきてるんですね。つまり、プラトンの時代ってむしろそういう、例えば、川とか、ビロードとかそういうものを触るっていうものの感能性も、抽象的な数学概念と同じような意味でプラトニックなものだっていう。つまり、プラトニックなものの中には、そういうものも入ってくるわけですよ。まさに立方体みたいなものとして、感覚のその感能性を持ってる、その可能性を構成するクオリアっていうのがあるわけです。クオリアってのはそういうなんか感能の世界の建造物を作る、まあ、マテリアルなんですよね。で、明らかにそういう新しいなんか世界観がなんか今見えてきてるような気がして。ですから僕そもそもね、デザインっていう、もちろん原さんがやってるデザインっていうのは僕デザインのデザインも読んでるし、全く違った印象を受けてるんですけど、世間でいう、いわゆるデザインっていうものが置かれてる文脈が、なんていうかな、ちょっと手垢ついちゃってるっていうかね、みんな油断してるんですよ、デザインってことについてるんですね。本当もっとデザインってすごいものなんですよ、なんかうまくないんだけど。
まあ僕もなんかそういうことを、まあいろんなこと言ってるんですけど、
ね、
だから僕がだから大事にしてるデザインという概念と一般的に言われてるデザインは違うんですよね。
うん、
デザイナーズマンションとか、デザイン T シャツとか、デザイナーズマグカップって言ったらなんか普通のこう決まりきったマグカップに絵がついてる展覧会のことを言うんですよね。だってコップだってあるものがデザインされてるわけで、うん、それをデザイナーズと言ってしまう、そこら辺も、まあ、そんなことで目くじらされてはしょうがないんだけども、うん、むしろ、でも、めくりを立てるよりもそのデザインの素敵さっていうか、デザインの本質をちょっと考えてみた瞬間にですね、全てそういうものが逆転していくんでね、
うんうん、
そこをこう知ってもらいたいなと思うわけですよ。だってもうまあ、もちろんそのビロードの問題もそうだし、うん、もう少し論理的に言うと、マンホールの下がなぜ丸いんですか、
うんうん、
三角だと落っこっちゃうから、四角だと落っこっちゃうからって、別に丸くなきゃダメなわけですよ、なんだから落っこちないためには。で、丸いっていうのはデザインですね、
うん、
小学校で1年生で生徒に教えると、生徒が、あ、なるほど、デザインってそういうことかと思うって、うん、その後の人生は違う道を歩いてくれるはずなんです、うん。だけど、どこかでデザイナーズマグカップって教える先生がいて、どこかでそこの道を間違っちゃうんで、不幸な方向に行っちゃうわけですよ。うん、でも、いつでもこれで曲がれるわけで、いつでもその素敵な方向に曲がれるんで、その曲がり道を見つけてほしいなと。できれば日本中の人がそうなってくれると、我々は仕事しやすいんですけどね。あるいはデザイン、日本中のプロダクトがグッとクオリティがありますよ、そうなると。まあ、ちょっと話があるんですけど、それはまだ一つ大きなテーマとしてですね、あるんですが、僕ね、さっきのビロードの話で言うとね、脳っていうのは、情報量が多いのが嬉しいんですよね。
うんうん、
ということで、この間、バリ島に行って気がついたんです
よ。
バリ島に仕事で行ったんで、でそこでまあ、バリっていうのは最近素敵なホテルがたくさん90年代にできてて、
ね、はい、
アマンタリーとか、アンキラーとか、なんかフォーシーズンとかね、
はい、
そういうホテル、僕15年ぐらい行ったことなかったんで、あ、そういうホテル泊まれるのかなと言ったらですね、 全然そうじゃなくて、いや原さんね、ああいうなんかね、リゾートホテルは絶対原さん喜ばないから、もっと違うホテルにしましたっていう、地味な古いホテルに泊まされて、え、まあその批判もできるんだし、せっかくだからその批判もしたいから、そういうあのところで泊まらせてほしいなと思ったんですけど、ダメだったんで、で古いホテルに泊まったんですけども、そこは良かったんですよね、なんかあの石畳かなんか。やっぱこう広い敷地があって、コテージが点在して、そこにこう石畳の石がこう水が続いてるんですけども、そこ話して歩くんですよね。で、こう、その石畳ってやっぱり摩耗してるわけですよ、たくさん人が歩いてるから。で、摩耗した石畳の上に裸足でパッと立つときにですね、あ、気持ちいいなと思ったんですけども、これは情報量多いぞと思ったんですよね。だから僕が今、あの100年かかって摩耗した石の形状を、僕の足の裏全体が感じてる情報を、僕のコンピューターに入れるとすぐフリーズすると思うんですよね。そんぐらい情報量多いんですよ、うん、そのでこれはやっぱり情報過多の時代って言われてるけどそうじゃないなと。で僕らが普段そのこう受け取っている情報はそのチープでですね、あのチープな情報がおびただしくあるっていう感じなんだなっていう、チープな情報がおびただしくあるというのを情報過多と呼んでるんだなっていうことが分かって、だからなんかね、そのそういうふうにちょっと思ったんですよ。でバリっていうのはこうリゾート地でいいいいってみんな言うんですけど、何がいいかっていうふうに考えると、そういう意味ではその五感というかそのセンサーに感知するその情報の量が多いなと思ったんですね。だからこう、ホテルはやっぱ古いんで、そういう壁なんか木彫がびっしりこう掘られてね、古くて少し歪みかけてアンティークになりかけてるんですけど、そこの情報量も多いし、なんかこう空気もなんかこうあのフルーツのような少しかする芳しい感じで、少しドロッと重くてですね、しかもその中に少し香の匂いが混じってお香の匂いが混じってる、でその耳を澄ますとからなんかガムランの音が微妙にこう空気の中に混じってるんですね。でそういうふうなあのバリっていう空間があって、そこがこうみんな気持ちが休まるって言ってるわけですよ、ね、であのあの普通その情報量が多いものの中に身を置くとやっぱり情報を使用しなきゃいけないんで疲れ果てるはずなんだけども、そ の, あの足の裏に変わるその石の石肌の情報量の多さは脳は喜んでるんですね。だからそういうような感じはすごく重要だなっていう思ったんですが、じゃあ情報って一体何なのか、情報の質って一体何なのかっていうことをですね、なんとなく僕は そこでこう考えたんですね。
いやもうそれはもう大問題ですね。だからそのクオリアの問題っていうのもそれ以外にないんですよ。つまりあの脳の仕組みでいうと脳一種の情報圧縮ですから、まさにおっしゃったようにその非常に複雑なあのデジタルにすると非常に複雑に見える情報をものすごく圧縮してパッと掴んじゃうっていうのが、まあ、クオリアなんですね。だからそういうテクノロジーを脳は、まあ、何億年とかけて進化させてきたわけですね。だからあのとてもその今のデジタル情報なんか足元に及ばないぐらいものすごいテクノロジーで、それはもうコンピューターには実装できないし、インターネットにも実装できないし、ですからそのリッチネス、その多いっていうとどうしてもその数を思い浮かべちゃうんですけど、そうじゃないリッチネスなんですね。そのだからよく質って言われるんだけど、その質ってのは何なのかってことがどうもまだ捉え難い、これ本当に捉え難いんですよ。もうこれ大問題で、それこそあの哲学者がずっと一生かけて悩んで終わっちゃうようなもう大問題ですよね。ですからあのおそらくですね、例えばベルクソンとかフッサラとかそこら辺の人たちが今生きてたら、デザインについては、あの原さんがやってらっしゃるようなデザインについては、ものすごい面白いことを言ったと思いますね。僕、僕、なんでデザインにそもそも、あの原さんっていう非常に面白い人をいるっていうのを置いといて、なんで興味を持ったかっていうと、あの、ファインアートはね、やっぱり、すごくファインアートって形で囲い込まれちゃった世界にいて、もっと指一つに我々の周りにあるものに、ちょっとなかなか目を向けないと。でさっきあの原さんが言ったように、マンホールの蓋が丸いなんていう、非常にシンプルなところにもデザインの問題ってのが入ってるわけですね。で、おそらくそのデザインの方が我々が日常触れるもんだし、日常の感動性につながるもんだし、その、実はそのデザインっていうアプローチを取った方が我々のその認知科学の大問題である、例えば一回性って問題があるんですけどね、その、人生で一回だけ起こることの大切さっていう、まあ、佐藤で言うと一期一会ですね。そういうものになんか実は近い領域にデザインっていう、あの、ものがあるんだなって感じが、なんかある時したんですね。それでなんか非常に興味を持って、あのだからおそらく原さんが言われているそのバリ島の生活空間なんていうのも、そのバリ島の自然環境と、あとバリ島 のヒンズーの宗教を信仰している人たちのずっと長い歴史の織りなしてきたいろんな作用がそういう形で結局してて、それ別にファインアートじゃないけど もそこになんか非常に見事な デザインがあるわけですよね。
そうですね。アートっていうのはやっぱり、ね、個人的なものなんですね、
うん、
だからこそ素敵なんですけど、アートっていうのはそのアートを生み出すその動機っていうのは非常に個的なものだから、やっぱ一人称のもんで、その人しか実は分かんないんですよね、うん、だからアーティストが生み出したその資源を、まあ、作品をね、まあ、資源としていろんな人がそれを手の中にして運用するってことができるんだけども、うん、そのアートの一時的なるその意味っていうのはやっぱりアーティストしか分かんない、
うん、だ
からこれがこうアートの素敵なところでもあり限界でもある、
うん、
だからデザインっていうのはとりあえずその問題を共有するとかが始まってるんで、うん、この問題を解きますよっていうことを示して、これ問題ありますねってことを示して、それを解きますよっていうことで解いて、解くプロセスそのものを他の人と共有できるんで、その解いたプロセスそのものが感動を生むとかですね、あるいは知恵が継承されるっていう、だから昔からやってるものがその今の現代でもその知恵をね、なるほどと、その知恵そのものに感動できるっていう、で受け継いでいけるっていうところが、うん、デザインの面白いところですね。
うん、
それはどちらがいいという問題ではなくて、まあ、どちらが好きかという問題でもなくて、まあ、デザインと
かの領域がなんか違いますよね、やっぱりね。僕最近調べた例で面白かったのは、いわゆる例のダーウィン・フィンチってガラパゴスにいて、いろんなくちばししてるやつが、あれがなんかその、例えばほら虫食べるやつはこういう形になるとか言ったけど、ところがあれがその声にも影響を与えて、それが正当さにかかってくるんですよ。つまり、こういう形をしたダーウィン・フィンチだと、こういう鳴き声だから、メスが喜ぶとかね。で、思わぬ、その、経路を通して進化がかかってくるんですよ。だから、もうね、デザインって非常にそういう進化論との整合性っていうか、関係性が非常に高くて、面白いですよ。だから、人間のこの、例えば、美人、美女、美男、美女にしても、まあ、今のヨンさんでもいいんだけど、あれは別になんか、美を作ろうと思ってやらなかったわけじゃなくて、その進化の過程でいろんな理由でこの顔の形態ができてるわけです。それこそ問題が共有されてたわけですよ。人類において。でもそれがたまたまその、まあ声の質なんてのもそうなんですけど、なんか別のものに転化する瞬間があって、その意図せず行われるなんか転化っていうのは非常に一番エキサイティングなところですよね。そのいわゆるデザインっていうものの。おそらくね、ヨーロッパ人って無地の商品、とんでもない使い方してると思いますよ、僕。日本人が思いつかないような。
基本的にね、シールを剥がさないで使うんですよ。
そうなんですか。それどうなんですか。
いや、それかっこいいと思って。日本はまずあれまず剥がすとこから始まりだし、
はいはいはいはい、
だけど、ヨーロッパの人は、あれを発端はこうブランドだと思って、かっこいいと思って使ってる、その辺がまず間違ってますよね。決定的なところは違うんですよ、まずね。
それじゃあシールだけ売ればいいじゃないですか、そういう問題じゃないか。
そういう問題なんです
よ。いやー、でも本当になんかね、罪で言うと、どうも僕、デザインって言うとなんかスタティックな、ね、ものとして考えがちなんだけど、やっぱ僕、生きるってことの裏返しとしてあるような気がするんだよ。だから僕は、昔なんだ、グレタ・ガルポかなんかがニューヨークに持ってたマンションが死んだ後になんか、新聞出たことがあって、で非常に見事なデザインの、つまり彼女が愛した、もうずっとグレラガーゴって引退してずっと表に出ないで、でも彼女が愛したそのペインティングだとかファニチュアとかいろんなものをね、まあ集めて、まあその見事な空間作ってたわけですよ。でもおそらくそれはグレラガーゴっていう生命っていうかな、命がなくと突端になんか何かを失っちゃうもので、どうもデザインってそういうとこあります。それを心をがけてなんか作った人がいなくなっちゃうと、もぬけの殻になって、ちょっと何かが失われちゃうみたいなね、ところってきっとあるわけですよね。そういう意味だと、いわゆるエランビタールみたいな、その生命の本質みたいなものの、なんかやっぱり鏡としてデザインっていうのが、なんかあるような気がしてならないんですね、なんか。
そうですね。まあ、そうですね。やっぱりこう身の回りのその、ものやことやコミュニケーションね、もうこういう、こうマイクとか、コップとかノートについて考えていくっていうことで、さまざまなことが考えうるっていうような可能性を持っているところが面白い。だからデザインに答えなんかないし、永久に考え続ける問いでしかないんだけども、その問いを持ちつつ生きるっていうことはすごく面白い。
うん、
だから僕はそのデザイナーっていうんだけど、ナーの部分はやっぱりこう、デザインが上手い人ってことじゃなくて、あるいはその、まあ、やっぱりこう、よく言うんですけど、庭師のガードナーのナーと同じで、デザインっていう概念を携えていく人、デザインの庭を こう実を拾ったりとか、こう木の葉を剥いたりして、デザインという庭をこう手入れしてる人っていう感じのデザイナーみたいなね、うん、そういうニュアンスで考えてて、うん、そのデザインと庭がすごく面白い、多様性に満ちてるっていう、そんな感じがするんです。
ちょっとこうやって皆さんからなんか、ね、ここ皆さん大体すごい質疑応答とか語って、ちょっとこうやってですね、なんか誰かに、どなたか、なんか、
ここは怖いですね。あの僕は、
はい、
あの視聴者の人たち の, そのなんかこうインテレクチャルな空気が怖いと座って思いましたけどね。
あのどなたか、あ、はい、どうぞ。
ヘーゲルは僕はよくわかんないんですけども、ちょっと今度勉強しています。正反応っていうの
は、何かアイデアを普段の人とかは半で止まっちゃうんですよ。例えばなんかみんなが知ってる知ってるって言うけど、お前ら本当は知らないじゃんって思ってるところで私は止まってるんですけど、多分そういう先生みたいな方はそこでじゃあどう突き出そうっていうのがやっぱ違うんです。
まあ、デザイナーはその辺でもいつも頭をシャッフルする方法を考えないとやっぱりもう枯渇しちゃうんですよね。だからリデザインっていうのをやってみたり、デザインの原型っていう、デザインの原型っていうのはもう今までかつて生み出されたデザインっていうのが今日のものを明日古くするためのデザインの生み出されてきてるんですよね。だからそうじゃなくて、なんていうか、運動の世界記録みたいなもんだと。だから8年前にその走樹立された記録でも 9.88 とかっていうのは破られなければ世界記録ですよね。今年走った方が偉いんじゃなくて、8年前の記録は記録だっていうのがこう運動の記録。デザインも同じなんですよね。実は椅子とかライトとかコップとかってのももうすごくいい世界記録みたいなデザインがあるんですよね。でそんなものを見ていこうとかっていう
ようなことを考えてみるとか、エクスフォーメーションを考えてみるとかっていう、まあ、とにかく物の見方とか考え方をいつもなんかシャッフルしておかないと、もうデザイナーなんてもうすぐこう終わってしまうんですよ。なんかこう自分の中にある造形性とか好みとかって確かあるんですよ。それだけでこう物事を解決してしまうとすぐ終わっちゃうんで、そうじゃないようなことをいつも考え続けていかないと、僕らはなんかこう羽ばたけないっていうか、歩いていけないんですね。そういうことを、まあ、やるということ。でまあそういろいろな形でこう、まあ、道かっていう、まあ、以下と道かは多分違うんでしょうね。ゲスタント崩壊みたいなものと道かっていうのはちょっと違っていて、道かってもっと意図されたプロセスで物を生かしていくっていうことだと思うんですね。でその生かされた結果として物に対する認識が深まるっていうことをまあ考えているので、まあ、エクスフォーメーションとそういうことで、まあ、もう少し磨いてみたいなと思うんですよね、実際の方法論として。だから今はまだ四万十川だけど、これがニューヨークガイドブックだということを僕に託されたときに、そういう方法論を使ってみて、もうぶっ飛ぶようなガイドブックができたら、これは成功ですよね。具体的なアプリケーションとして概念が成功するわけですよ。だからそういうことも多分あるだろうなと思う。あと、まあ、テクスチャーが大事っていうのは、それはね、大事ですよね、テクスチャー。もう、僕らは本当にもうなんか、さっき野木さんがおっしゃったように、センサーってすごい無数なんですよ。そのセンサーが持ってるそのポテンシャルをほとんど使い切らないで死んでいってしまうっていうようなことですね。もう本当触覚なんて言ってるんだけども、指先で物をそーっと触る感じとね、もうドアノブを手のひらで押すっていう、むしろ圧覚とでも呼ぶべき感覚と全然違いますよね。人をパチンと叩くっていうのは瞬間的に触るってことですけども、それと触覚ってまだ違うでしょ、撫でたりとか。だからもう触覚ってそうやって数えていくと無数にあるかもしれない。だけどそのなんか合理的に考えると3つぐらいに集約されるかもしれないですね。なんかこう味覚っていうのはこう下の触覚と嗅覚を融合させたものだと考えると、なんかこう味覚っていうのは果たして成立するのかどうかっていうか怪しくなってきたりして、だからまあ養老さんなんかは言語化できるかどうかで感覚っていうのは成立するとか、見る文字の言語とかね、こう音で聞くとか、でも匂いって言語できるかとかね、触覚っていうのは展示だからスレスレかみたいな感じで、まあ、そうやってこう考えるといくつかね集約されるとか、まあ、そういうこともできますが、とにかくものすごいデリケートなんですよ、人間の感覚っていうのは。まあヘルムホルツって言ったら、全ては被膜の上の出来事であるんだっていう言葉があって、僕はすごく共感するんですけども、確かに目視覚っていうのはこう、まあ、直径3センチぐらいの光膜ですよ、網膜って。それが光に感応しているわけで、まあ、聴覚も7ミリぐらいの、ね、鼓膜っていうのがこう空気の振動に感応しているわけですから、全部まあ被膜の感応なんですね。だから人間ってものすごいデリケートにできたゴムボールのような存在で、そのこの部位によって感じ方が違うわけですよね。あるいは感じ方も違うし、押し方、へこませ方で全然感じ方が違う。そういうもののゴムボールの表面でできたこう感応を真ん中の脳がですね、イリュージョナルにこう世界像を描き出しているっていうのがまあ人間だとすると、できるだけ豊かなイリュージョンを描き出せるためにどうようとしたらいいかってことです。それはまだ本当にいろいろありますよ。だからもうプラスチックを気にするだけでもうそうだし、まあもっともっとね、それこそ木の表面に毛を生やしてしまうとどうなるかみたいなこととか、もういろんなことができるんで、それをもうとにかく多様に揺さぶって、できるだけこう、面白いね、感能を生み出してみたいなと思ってますけどね。それこそ気づき始めるとね、果てしないし、豊かになりますよね。
はい、
落ち着く、落ち着くね。その辺、森先生でさっきの質問をちょっと答えてみましょう。なぜですか？
それをだから科学で
進
めてい
け
るのか、
逆に落ち着かないっていうかね、いや、うまくやらないんだけど、僕は、それは、僕らの科学の言葉になると、いかに世代を超えて直接の記憶じゃないことが伝わるかってことです。つまり、木ってのはもともと自然界にあるものだし、人間を襲ったりしないから、木の緑なんかもそうなんだけど、それを落ち着かせるものですよね。一方、例えばね、金属工作なんてのは、おそらく金属って人間がある時期に手に入れたわけですよ。その時みんなびっくりしたと思うんですよ。こんなものができちゃったって。その時のびっくり感って、なぜか知らないけど、未だに我々引きずってるんですよ、その金属については。火なんかもそうですけど、ね、ある時火を得て、焚き火なんかキャンパイア行くと、 火を眺めてるとなんかものすごいなんか原始的な感情がいろいろ出てくるでしょう。で、ああいうものもおそらくすごいなんか昔から石器時代とかああいう時代からのなんか我々の祖先の感覚を引き継いでいるわけですね。で、それがどのようにして、その、これ別になんかあの、オカド的な話じゃないんですね。つまり、何らかの形で前世代の直接自分が経験してないことの痕跡が脳の中にあると。ですからその脳科学で一番あのこの問題を扱うときに重要な問題っていうのはその記憶っていうことをですね、自分がその生涯あの産み落とされてからのエピソード記憶っていうんですかね、自分がこういうことを経験したっていう記憶よりもさらに時間軸を遡ったものの痕跡にどう伸ばすかっていう。ですからあの、木の箱を持ってて、あの木の箱だと落ち着かれるっていうときにはもうその落ち着くっていう経験体験の中にですね、もうずっともう思い出すことができないぐらいもう昔からのその人間の経験の集積がそこにあるんですよ。間違いなく。それがどのようなあのプロセスで来てるのかっていうことは私も知りたいですが、今のところ、脳科学ではちょっと解明されてないところだけど、間違いなくそういうことはありますね。ないです。ですが、強いて言えばあの、ミクシゲオ生命記憶みたいな話につながるんだと思いますけどね。それ要するに、ミクシゲオが言ってたのは、要するに我々がその、海にいた時の記憶があるって話でしょ。あれ別に、ミクシゲオは別にオカルト的な意味で言ってたんじゃなくて、つまり、過去の何かの痕跡が残ってるって意味で言ったら、絶対それ残ってるんですよ。それは直接自分が経験したことではもちろんないし、前世に経験したとか、そういうオカルトの話でもなくて、痕跡が明らかに残ってるんですね。でその痕跡になんかその広い意味での自然のデザインがあってその痕跡が我々を落ち着かせてるんですよ。うまく言えないけど、それはあのいろいろこれまた細かい議論を始めると大変なんですけど、おそらくあると思います。ですから例えば赤いものを見ると我々いろいろ情熱とか感じるけど、やっぱりそれは血の色から来てるわけですね。ですからその血が青い色だったらおそらく我々は青を見て情熱感じてるんじゃないですか。ですからで、じゃあなんで血の色を見たら、そのいろんなそういう感情が生じるのかって、これはもう自分が生まれ落ちてから学習したことじゃないですよね。あの、まあ、我々それ本能と名付けてもいいし、でも本能と名付けるとちょっと不自由なのは、文化的な状況によって変わることもあるから。だからこれは本当に難しい問題ですね。だから、あの、とにかく落ち着くってことだけは分かると。でそれが自分が直接経験したことじゃないことにあ の痕跡であることも分かるんだけど、それがどういうメカニズムなのかってことは、これはあの難しいですね、非常に。どうか、はい、
あの、非常にあの、先生の本を読ませてもらって、今日の話を聞きましたら、中途半端な分かり方かもしれませんけども、分かるところは。一つちょっと、あの初めに話があった、あの無印良品の朝日新聞の広告についての質問なんですけども、あの先生の本の中ではですね、無印の広告はメッセージを、そしてのコピーを言えないっていうのを、あのシンプルなスタイルとして提携して決めましたっていうのがありますね。で、このことを書かれた時点と、あの、まあ、この間のような、あるいはこれからも行われるであろう、コンセプトとしてっていうか、まあ、その広告の表現方法として、写真で、あの、ああいう茶の精神を見せられてるんだけれども、あえて長々としたあの文章がありましたけれども、あそこの表現の仕方っていうのは、なんか、今までと違うお考えができてるんでしょうか、っていうことです。
まあ、あの、まあ、いろんなスタイルがあるんですよね、いろんなスタイルが。だから、あの、まあ、メディアもいろいろあって、例えばポスターとかってのがありましたね。ポスターっていうのは街歩いて3秒しか見ないんですよ。1、2、3ぐらいしかね。で、新聞広告ってやっぱりゆっくりと読むわけですよね。だからその、それによってやっぱりこうメッセージの出し方も変えてるっていうことは、まあ現実的にはあります。だけどその、まあ30段でこう、まあ茶室の来歴とかね、その茶類のその成り立ちとか、そんなことをこう、語っていく。新聞はそれ語っても読んでくれるけども、まあ、一般のそのポスター、もう大半はその雑誌にしてもポスターにしても、まあ、その他のメディアにしても言葉一切入れないんですよね。だからやっぱりこうエンプティネスっていうコンセプトがやっぱり動いていて、その茶室の映像を見た人の何割が新聞を読んでるかちょっとまあ分かんないんですけども、でもまあその新聞を読まなくてもまあ機能するというふうには僕は思ってるんですよ、あの映画を見て。だから 無印にまた今年もなんか変わったことやってるなとか、あるいはなんかまた変なことやってるけど、どんな意味なんだろうかとかいうことすらをもうすでにレッセしてコミュニケーションなんですね。ですからそういうことを、まあ、だからそういう意外なところから何かコミュニケーションしようとしてるっていう意思みたいなものを感じてもらうだけでも十分だし、まあ、もう少し深読みをしてもらって、日本の感想の意味とか全を表現してるんだなとか思ってくれても構わない、まあ、そういう意味ではそういうやつを今でもやってます。でそれはアドバタイジングの基本としてやってるんですね。これはもうとにかく限定して説明しきらないで最善箱を置いて皆さんにイメージのイメージをそこに満たしてもらうと。でイメージがてんこ盛りになればなるほど空っぽの最善箱は機能するんだという、そういう位置づけが、まあ、私のコミュニケーションの中では手法として動いてないですね。だけど新聞広告だけはですね、唯一もう年に1回だけね、そこにてんこ盛りのメッセージを入れましょうということになってて、これ実はですね、半分はユーザーに対するメッセージなんですね。ユーザーというか無印商品の、まあ、簡素の美とか茶の湯のその精神を語ることで無印商品を理解していただくということも、まあ、一つ有益なことなんで、まあ、ビジョンを語るときは徹底して語ろうということで、まあ、相当の長文を入れてるわけですね。中途半端な耳障りのいいコピーじゃなくて、本当に企業が必死で考えていることを一生懸命お客さんに言ってるんです。ですからそういう言い方ですね。実はもう半分はですね、あれは社内の社員に対するメッセージなんですね。無印商品の社員ってもう大半がその時給650円のアルバイト世代なんですよ。でそれが250以上の店舗で働いてくれてるんですけども、その人たちが無印商品のコンセプトにどこまで本当に触れるかっていうとなかなか難しいですね。ですからそういうところでもう一回再確認する、あるいは無印で働いてる社員も実は一般のそのユーザーと同じで無印のことを把握しきってないんですね。でこう把握する必要はない、把握しきることなんてできないんですけども、まあ、少なくとも何かを契機として1回年に1回考えると、無印って一体何なのかということ、まあ、そういうことを、まあ、意図的に行ってもらうという意味も実はあって、ですから両方の意味で新聞広告は成立しているんですから、一般的にはあくまでエンプティネスでやっぱりやってるんですけどね。でさらにもう少し細かく言うと、エンプティネスだけでは企業コミュニケーションが成立しなくて、アドバタイミングはそれいいんですけども、販売促進、セールスプロモーション、まあ、物を売っていくっていう具体的なアクションがやっぱり必要で、その時はやっぱり商品の説明をしっかりしなきゃいけないし、この商品をどうやって使ってください、どこがいいんですよってことを言わなきゃいけないんで、まあ、パンフレットとかチラシとかカタログとか、そういうものの中では相当リアルに、まあ、できるだけその嘘偽りのない表現で、というか、私的な表現ではなくて、詩を殺していくような表現で的確に言葉を書くっていう、そういう言葉の書き方をある種徹底してプロモーションではやってるんですね。でそこはもうすごく相反する表現になってるんですけども、その一対の表現で、まあ、無印なんかのコミュニケーションができているという話です、うん、
ありがとうございます。でもあれ僕読みましたよ、確かに僕ゼメコン全然多くて大抵飛ばしちゃうんだけど、あれはハッと止まりましたね。だからやっぱりその止まらせる力がやっぱありましたね、本当に。
ありがとうございます。
お世辞言ってるやつ、僕、過去1ヶ月で見た唯一の広告かもしれないから、全然広告。大抵止まんないもんな、だって。
それは本当だったら嬉しいです。
いや、本当です、本当に。いや、無印って知ってたわけじゃないんですよ、でも。でも見た瞬間に無意識のうちに確かにメッセージが来てるのかもしれないね。他の企業が茶室にあんなの置くかって、確かに考えてみたら置かない。ですよね。
よく許してもらいましたけどね。
ね、本当に。
普通だと怒りますよね。
うん。
東武道で本当に、こう、朝ね、夜明けに、茶室の綺麗なんですけど、そこにこう、茶を置いて取ったら、お寺の人が本当に、これはやっぱり、何千万とかする茶碗なんて言われたんですよね。だからもう、450円なんですけど、それはなかなか言えない。でもそれぐらいの価値は僕はあると思って持ってってるんですけど、でも、やめるとその許可してくれた人たちはそこは分かってくれたんだと思うんですよね。まあ分かってくれたかどうか、まあそれは相当したたかな人たちなんで、それなりのなんかこうバリューを、それなりにこう、察知して許可してくれたんだと思います。
どうでしょう、皆さん他にもいっぱいあると思うんですが。じゃあ佐々木さんいかがですか。
まあ、いくつかあったんですけど、先ほどちょっと色の話が出てたんで、そのまあデザインをするときにその色っていうのをどういうふうに考えて、まあ、デザインっていうのが それでの話はちょっとあれだったので、例えば、まあ、新聞だとモノクロもあれば4色もあって、まあ、ポストでも上4色もあって、まあ、あの色をつけてしまうとやっぱりその色で引っ張られるとかっていうことがすごく、まあ、あるわけですけども、なんかそのモノクロにしたりとかカラーにしたりとかっていうとか、まあまあ、例えばそれが前提である場合とか、もちろん選べる場合だとかっていう時でも違うんでしょうけども、その色とデザインとの関係みたいなことなんかこういうふうに考えているというようなものがあればちょっとお聞かせいただけるかなと思います。
そうですね。まあ、僕はどうなの白をたくさん使うらしいんですね。白を。で、原さんの作るブックデザインは白いですねって言われてるけど、僕はあんまりそういう、あ、そういえばそうかなと思うんですけど、白を使ってる。まあ、意識してるんだけど、さほどそうは意識しなかった。で、見てみるとどれも白いんだけど、でも僕に言わせると白はいろんな白があるんですね。あのそのちょっと機内の白もあれば、あのコート紙の白もあれば、最近はルミネッセンスっていうあの白 の, あの基準っていうのはこう酸化マグネシウムっていったらこう体操の選手がこう鉄棒電撃する前にこう手につける粉がありますよね。わかります？こうオリンピックの選手粉がつけますよね。あるいは老人バッグとかで野球の選手があ あの粉がすごい白いんですよね。あれがその白の基準になってて、あの酸化マグネシウムの粉に比べてどのぐらい白くないかっていうことで白色度っていうのが与えられるらしいんだけども、最近その白い粉よりもう少し白い紙が出たんですよ、ルミネセンスって。これはすごい白いんですよね。白でも青白い白もあれば、なんかそうじゃない白もあって、こう青白いのがあんまり好きなんですけどね。だから白の中の白の中の白、もう本当にその白の中の白、表紙のそのカバーのコート紙の白に対して本文紙の少しきなりの白があって、でそこになんか帯をかけるときのまた別のふっくらとかコットンの白があってっていう、まあ、白の中に白を着せてっているん で同じ白でもそのテクスチャーが違うわけですね。スルピカの白もあればふっくらとしたなんかこうあの繊維を感じる白もあるし、なんか繊維を押しつぶしたような白もあるしっていう、だからそれなんかテクスチャーをあの大事に考えていくと、なんか色なんか考えて暇がなくてですね、白の中で完結してしまうという、そういうことが多々あって、だから結果としていっぱい白はあるんだけども、でももうマテリアル感は多様にあるみたいなことが、まあ、結果として起こったりしてた、まあ、そういうあの特徴が、エスキーもなんか白っていう言葉が8種類あるとか、うん、まあ、白い環境に育てた、まあ、僕なんかもちょっとそういう意味ではあのそれに近くその白が進化しているかもしれないっていうふうに最近では自分で意識するようになりましたね。だからもう、だからその白ということの、まあ、に関与するボキャブラリーが頭の中には相当いっぱいあって、あのそれをなんか運用しているような気がするんですね。昔なんかミコノストに行くとね、あのなんか学生時代旅行したんですけど、あの白い家が建ってたでしょ。あの白い家ってすごい綺麗なんですよね。でもなんかあのなぜ穴が白いかっていうと、汚れると上から漆喰を塗っていくんですね。拭き取るんじゃなくて、だからあの家の形が白なんだけど、漆喰塗るからどんどんエッジが甘くなっていきますよね。だからエッジの甘いような感じの真っ白い家なんだけど、すごいふっくらとしていい素敵な感じのいいお人よしっていう感じでしかも真っ白っていう、だからそれはもうエッジが立ったようなもうその金属感のある真っ白じゃないんですね。だからそのああいうなんかこう、あ、上から漆喰塗っていって白を守るのかっていうのは僕にとってはすごい衝撃的な経験だったりするんですけども、とか余白なんていうのも白ですよね。余白ってこれもまあ空間的なものを含む白なんですけども、余白って言葉もすごい好き で、
うん、
あの余白で言うと自分の中にあるそのさっき言ったこうあの、まあ、僕はなんかある時からこう何かを見て出ないしよりも自分の感覚を発掘するように掘り下げて掘り下げて何が出てくるかってことをまあ考えるようになったんですけども、あの余白について言うとやっぱり日本的な自分の中にこう内在している余白の感覚っていうのはちょっと西洋的なものと少し違うなと思ってですね。どういうふうに違うかっていうと、まあ、うまく言えないですけどこうまあ何て言うかな、西洋の楽天音楽って言うと楽天、まあ音楽のルールですね。バッハが発見したというか、バッハがまとめたっていうか、そのあのまあ、一緒です、中に音符がいくつ入ってみたいなね、そういうようなルールですよね。で、まあ、リズムとか間とか空撃とかですけど、その まあ、性的な不満っていうのはこう四分九分とか八分九分とか全九分とかその小説の中でこう明らかにその音符の不在をこうルール化して置いていくってことで、まあ、手が出来上がりますよね。ですからその西洋の空間とかマットが非常に構築的なんですね。日本 の, その空間とか余白っていうのはそういう構築的なものを逃れようとする身代金なんですね。だからあの何ていうかこう尺八っていうのがあって、まあ、よく尺八を吹く時にこういつ吹くかって見てると「ひょー」って今僕が「ひょー」って言った前に間があったでしょ。でこの間が明らかに間があるんだけどもその表現できないですよね。なんかでそういうようなものとかあるいはそのこう小野豆腐がねこう各章の平安じゃなく章ですね。あれはそのかなひらがなというのを使っているひらがなそのものもね漢字って非常に公式的なものですね。非常に不自然なものですよ。ああいう公式的なものをもう手のあらゆる関節を使って漢字をこう解体していってるんですよ、ひらがなっていうのは。でなんかそれをものすごくなんかこうあの絵も言われない空間の中に、まあ、ばらまくんですよね。それはなんかもう川魚がこう早とかがこうわーっと群れを出してて脅かすと一瞬バッと群れを身を広がりして一瞬群れとしてバッと身を広がりしましたね。ああいう切れ味で空間の中にこう解体されたひらがながバッと散ってる感じっていうかね、でこれが すごいですよね。非常にそのなんかこう ある種の漢字的な構築的なねそのスナクチャーをもう文字全体で解体しつつ空間もこう身をよじってこうどこか逃れようとしてるっていう感じがあって、まあ、さっき言ったそのまあパチンコの一番果てのところでねストラクチャーが攻めてくるわけですよ、世界から。そこを全部こう身代わりして逃れてなんかこう行こうとしているような、そういうようなものを余白のような概念で表現しようとしているようなところがあって、うん、その白さ、その空間的なリズムの白さみたいなものもね、まあ、質的な白として自分の頭の中にはあって、まあ、そんなものがこう自分のある意味ではその色彩のっていうかな、そういう色彩のボキャブラリーに関与している、まあ、そういうふうなものとして表現されてくるような気がする。だから僕はものすごく色を使うっていう時に赤とかブルーとかそのいわゆるそういうものはねあんまり使わないんですね。で使うとすると限定して使う。だからいよいよ使わなきゃいけなくなった時にポンと使うっていう感じで、だから色が氾濫はしてないんですよね、見た目だと。だからそういうふうな
感じですね。先ほどのあれですか、白い、塩の水平線に青い空とかそういうのがこれなんですね。
白もね、そういうのは塩の白ってもね、すごく素晴らしいですよ。常にやっぱり白っていうのはこうマテリアルと一緒なんですよ、ね、和紙の白もいいし、で概念の白もあるかな。だから三國千一さんだったかな、白の中の白って違うんだけど、それもすごい白を感じますよね。どんどんなんか白くなっていく感じがして、そういうのもいいなと思うしね。まあそれは非常にこうマテリアルから逃れる白の感じだなと思ったりとかね。でマテリアルから逃れるのも一つのマテリアルですよね。だからいつもそうやってなんかこうある種のマテリアルみたいなものと色彩みたいなものが一緒になってて、だから今のところ白っていうレンジで動いてるんだけども、もう少し小さになってくるとそれがこう赤の辺に広がってくるのか分かんないけども、でもボキャブラリーとしては割とこう質感を見てるんで今のところ白いっていう、そういう感じです。色彩調和論とか言うとね、嘘だろうと思うんですね。そんなことはないんじゃないかと。もちろん視覚心理とか色の調和とか補色とかそういうこう物理学者が考えるようなね、色のその性質ってのは確かにあるんだけども、でもそれはその性質としてあるんだけど、それを僕らがその運用の局面に立つとそんな大雑把なことでは済まないんですね、本当に。だから時々そのカラーコーディネーターの試験っていうのがあるんですよ。2級とか3級とか問題作るのにこう原さん試験問題選択者になってくるって言われるんですけど、とてもじゃないけどそんなバカしいことできないんですよね。で色彩理論というのはあくまでその非常にこう抽象的な空間の中で色彩を思い浮かべてるんで、僕らはその 色の生態の中に生きてるんで、例えば白っていうものをリアライズするだけでも大変。例えば缶ビールありますよね。缶ビールってアルミニウムでできてる。アルミニウムでできてるとすると、そこに白を表現しようとすると、白を一回する。インクを吸わなきゃいけない。で、インク一回吸っただけでは白にならないですよ。 アルミが滲んでいるのか、塗膜量って言うんですけども、あるインクの膜の厚みが堆積していかないと、その純粋な白って表現できないんですね。だから1回塗る、2回塗る、3回塗る、白を3回ぐらいするとだいぶ白くなるんですけども、それでも紙の白なんか当ててみるとまだまだ青黒いっていうか白じゃないんですね。だからその夜その3回塗ってもそのぐらいの白さにしかならない缶ビールの世界で色を表現するって言ったら、もう色彩論のほとんど3分の1ぐらいしか使えないわけですよ。色はその明度に達していないわけですから、ね、だからそういうことを考えると、そのいわゆるこう、なんとかムーンの法則とかで、この色が調和するとかって、そんな馬鹿げたことはとてもじゃないけど言えないっていうかね。だからまあ本当になんかそういう、常に色っていうのはそういうマテリアルとその接していて、そこのせめぎ合いの中でどんなその一つのこう、現象をね、生み出すかっていうようなことなんで、まあそんな、そんなことですかね、色彩。
余白の問題でもね、森さんも。少人数
が。振らなくて。でも思ったら、ホワイトアウトとブラックアウトって違いますよね。もう映像表現だけど、白ってやっぱり、あと僕はやっぱりその宇宙の、いや今日宇宙にこだわってんだけど、宇宙のその暗闇の黒と、その、いわゆるタブララサの白ってのは、同じ空白でも違いますね、黒い空白と。やっぱりもうね、その、まさにその、色のインディビジュアリティってのはものすごく深いですよね、本当にもう。そういう中で遊んでるんですね、北原さんはね。その一個一個も違うんですよね、本当にもう。世界全体があるぐらいもう違うんですよ、そこにね。
いや、面白い世界ですよ。一つ一つ面白い、
あ。まだ10分ぐらいありますが。いかがでしょう。あ、はい、どうぞ、はい。
宇宙で理解された瞬間に消費されるというのが非常に印象的だったんですけど、その理解とかコミュニケーションというか、例えば相手に通じてる自分の中のつもりと相手の受け取り方が必ずしも一致してないっていうことなんですけど、普段その喋るときは大体一致してると思いながら喋るのがコミュニケーションだと思うんですけど、
そうですね、まあ厳密に言うと一致しないんでしょうけども、でもあの相手に理解されたと思ってしまわれることはあるかもしれないね。だからあの決して相手は理解してないかもしれない、正確な理解をしてないかもわからないけども、もうこれは理解したと見切りをつけられてしまうということはありますよね。でそうさせないようにするということはあるんじゃないですかね。だからその現実の理解というのはもうあらゆるあのありえない。
またやっぱ定義プロッパーもあるんですか、そのこんな風に理解されたいとか、
うん、だからその理解されたいということも不可能性に対して僕はあのもう限界を感じるので、理解されるということをとりあえずやめて、そのむしろ多様な理解を受け止めるってことでコミュニケーションを成立させようとしてるんですね。
何かどう理解されるか分からない何かのもの
も、理解されてないかも分からないけど、たくさんの注目を受け取るっていうか、たくさんのメッセージを受け入れるっていうかね、そういうような振る舞いとして、もちろんそれだけではないけども、そういうことをなんか自分の武器にしたいなと思ってる。
それでなんか相手にこう理解したような気になって受け止められるものと、まあ、なかなかこう理解しにくいとみたいなふうに受け止められるものを差というのは何ですか。分かりづらさというか、なんか結構簡単にも分かられないみたいな、違う部分。
消費されやすいイメージってどんなことなのかな。そうですね。まあ、パッとね、あげるのは難しいけど、でもあなたがその中杉工区とかに使い果てるときに、ね、それはその 理解不能だからというのも、なんかもう分かりきったものを目の前にたくさんぶら下げられすぎて嫌になっちゃうじゃないですかね。
まあ、
浅いっていうか、ま
あ、
あの多義性がないっていうか、割とこう非常にこう一律のことをね、あの伝え、くどくどと言ってきますよね。まあ、あの今本当にこの航空なんか見ても受け手がすごい高度ですから、その何のためにこんな動くっていうかすぐ分かっちゃうんですよね。足元が見えちゃうっていうか、それを見ると疲れますよね。ですぐ消費しちゃうでしょ。そういうのはないですか。こういう写真を撮ると車がかっこよく見えるだろうなと思って、こんな写真を出してるんだろうなって思った瞬間、なんかその車の写真がつまんなくなって、そういうことです。だからそのこういうふうにやると好んでくれるだろうと思ってかっこいいコピーを書くとかっていうことで、あのそういうコピーを読むと、あもうコピーはうまいけど全然面白くないと思いません。
それってなんかその対象の属性だけじゃなくて、その置かれている性の文脈ってのがあるとかです。僕らが例えば戦争が何で悪なのかっていうと、戦争以外の文脈を人から奪うかだと思うんですね。つまり戦争になったら、これ小林でも言ってるけど、何だかですって、それ戦争に巻き込まれたらもう殺すか殺されるか死ぬか生きるかしかないわけでしょ。そういう文脈以外のことを奪うのがまあ戦争の悪だとすると、その洗脳的な広告っていうか、その何ですかね、余白を残さない広告ってのはある意味じゃ戦争みたいなもんですよね。でも、あの要するに交通標識なんてのは、我々は実はそういう機能的な文脈で捉えてるわけで、高速道路乗ってる時になんかこう、ね、沼津で降りたいって言って、あ、沼津だって、それはもう深さも何もないんで、つまりだから、その、なんていうのかな、対象の属性だけじゃなくて、自分の置かれてる性の文脈の中で、その対象がどういう位置づけにあるかっていうことなんじゃないんですか。例えば、あの、そうですね、子供がね、自分の、例えば子供を見るっていうのはすごい深いことだけもしれないけど、でも例えばあの、お前さんが迷子を探していて、で、性格が分かっていてね、性格っていうかその、特徴が分かっていて、で、一生懸命探してて、で、その特徴に合う子供を見つけたら、あ、いたっつって保護するでしょ。でもその保護する瞬間っていうのは、実は、なんていうか、コンピューターゲームの上であるパターンを探してるのと同じですよね。それは悪いことじゃなくて、それはお前さんが置かれてる文脈がそういう文脈だから。つまり、それに合うものを探してるっていう文脈だから。だから、うまくいないんだけど、あの、もっと難しいことを言われてるんだと思います。つまり、だから、その、ひょっとしたら、無印良品のものだって、機能的に消費されちゃう文脈ってのはきっとあるんだろうと思いますよ。そうですよね。ちょっとなんか、水、雨漏りしてるか、ちょっと、なんでもいいか、ちょっと雨漏りをこれ下に置くのも欲しいって。あ、この無地のこれだったって、パッて、それはもうだって、もう、それはもうだって、なんだっていうわけだ。水が受け止められれば。そこはものすごく難しい問題だと思うんですけどね、僕は。
まあそうです。
だってそのせっかくのね、銀閣寺の茶室だって、なんかそのまあこれちょっと変な差別的な意味で言ってじゃないけど、そのちょっとねおばさんの集団が来て、まあこれがこ国語だってよ、まあそうなのって感じで、そういう時にはもうちょっと消費されちゃってんだよね。わかる。
そうそう。
国語の茶室って感じで。
そうそうそう。
これ話
せないから。いや、仕方ないですよ。だけど、まあ、まあ、それはそう、その、あの、消費され方わけですね、おばちゃんにはね。
でも、消費されないよりは、売れたから嬉しくない。
どうだろうかな。
多分、だから、全然わけわかんない、発信してても、売れない場合が多いわけじゃないですか。要するに、受け方の受け方は単純なんですよ。この人が持っている
こう
センターなんてい
うのはこう、
そうそう、
だから
2冊ぐらいしかない
よ、ね、まああの国宝の茶室よねみたいな感じのも一つのね解釈ですよ。それがこう発生したことはこ、まあ、イメージの1個こちらに入れてくれたわけだから OK だね。他の人は別のまたイメージを入れてくれてるわけでしょ。まあ、そういうものもそうだしね、テーブルもそうなんですよ。テーブルって無印テーブル でシンプルなテーブルを作りするわけですよ、一生懸命ね。そのシンプルっていうのは別にその材料が少ないとかね、あの足の形がこう単純とかいうことだけじゃなくて、シンプルってすごい難しいんですよね。ものすごい難しい、シンプルって、シンプルなテーブル作ってくるのが難しいから。本当にね、どういうものかというと、18歳の人が見ても、あ、これは俺のテーブルだ、45歳の人が見ても、あ、これは私たちのテーブルだと思えるようなテーブルがいいんですよ。俺のために作ってくれた、俺のための文脈だと思えるようなテーブルが、シンプルな普遍性があるテーブルなんですね。で、18歳の人だけを満足させるシンプルなテーブルじゃなくてですよ。だからそこが非常に難しい。でもその消費され尽くさないっていうのは、あくまでこう、なんとかデスクって、もう小学生が学習するための机っていうのは、大学だと使えませんよね。あるファンクショナルなものを満たしてるんだけども、やっぱりこう、小学校っていう時代の中で消費されちゃうわけですよ。だけど、シンプルなテーブルっていうのは、とにかく、そこにこう、面があるだけ、あるものを置くための面が確保されてるだけなんだけども、そこに当然その形とかマテリアルみたいなのが一緒にあるわけですよね。それを見たときに、まあ、これは見立てっていう、まあ、茶室の考えと同じだけども、4畳半の茶室があらゆる劇場シーンに見立てられるように、一つのテーブルがあらゆる人の生活の文脈の中で生きるわけですよね。学生の部屋に行けば生きる。で、その夫婦、二人、新生活を始める夫婦の部屋に置けば生きる。また、65歳の、人の一人住まいの家に置けば、そこまで生きる。で、その人の生活の文脈に見事にはまり込むっていうことが、はまり込めることが品質なんですよ、シンプルな。それはすごく難しいことですね。そういうようなことを、そういうような品質を見つけていこうとしているわけですよ、ある意味ではね。プロダクティブで。これは、おばちゃん来て、あ、このグラスが私が欲しいと思ってたグラスなんて買っていくのもいいし、ね、学生が来て、あ、これはなかなか僕のいい趣味だなと思って買っていくの。じゃ買っていかれる要因は様々ですよ。だけど、あらゆるそのお好みに対応できるっていうような、その普遍的なね、その シンプルっていうのを体現できると素晴らしいでしょ。そういうことですね。でさらに言うとね、もっと難しいのはね、シンプルはね、シンプルと接合して初めてシンプルなんですね。単品でむちゃくちゃにこうごちゃごちゃなったのに1個だけポツンとシンプルでしょうがない。要するにシンプルがシンプルと類関して、全体が一つのシンプルさを醸していくという接合面において、シンプルさが問われてくるんですよね。だからすごく難しい。だから、わかります？言ってること。
じゃあそれは、諦めにシンプルってことはありえないってこと？
諦めにシンプルってありえないってこと。だから、ごちゃごちゃ、だからシンプルじゃなくていいんですよ、これ。でも、ごめんなさい、いろんな、まあね、今日たくさんいたからね、混乱しますよね。まあ、シンプルなテーブルの絵を混沌と発してないかもしれないですけどね。まあ、でもね、そういうことを、ね、言われたことあるんですよ。その他シンプルってことはちょっとある、分かったんですよね。例えば、調理台だけシンプルでもしょうがないんですよ。その隣の冷蔵庫がシンプルじゃないと、このシンプルは生きないんですよ。
多分、それはシンプルじゃない、ごちゃごちゃ感の方が勝っちゃうね。シンプルの強さ。
うん。
この上にごちゃごちゃしたものをしたら、それごちゃごちゃのカオスの方が強いですね。
そう。まあ、それは、コーディネートっていう意味じゃないけどね。とにかくそういうことなんですよ。シンプルがシンプルを増幅させていくんですよね。それで、ある種のこう、だから、まあ、カオスが勝っちゃうっていうか、吐きだめにシンプルってのはないんですよ。いろんなことがね、入れ込みになってるから難しいんだけど、ね、
うん、なんかそろそろ時間になってしまって、それで、
実はシンプルの、ね、混沌というのはこう、
うん、
同じものの、ね、こう別の層から見ているようなことばっかりもするので、まあ、非常に難しいんですけど、
なんと40分してようとしたんですけど、あっという間に過ぎちゃって、で最後、私もちょっといろいろ今日紹介されたんですが、原さん、最後ぜひ何か一言。言い残すことがないですか、言い残すことっていうか。
脳の今日セミナーでしょ、今日
僕は。いや、これわけじゃない
って勝手に喋ったんだけど、
脳とデザインですか、脳とデザイン。
両方。関係したでしょうかね。
いや、なんか、ありませんか、その、まとめの言葉というか。
まあ、最初に話したとおり、こう、脳をいかに喜ばせるかっていうことが、まあ、僕のテーマにだんだん、森さんになってから、最近はね、僕はね、人間の感覚はとか、 あの人間の意識はとか昔は脳でしたけど最近は脳がというふうになってるんです、うん、あの身体性とかっていうことを考えていて人間手や足やこう体があるっていうふうに昔は思ったんだけど最近はもう率直に脳はそう思わないとか脳はそう感じないとかっていうふうになったのはまあなんか茂木さんの影響なんだろうなと思っててそれはでも問題がシンプルになっていいなと思ってるんだよね、
うん、
そういうふうに考えていいんですかね。
とりあえずあの諦めシンプルでいいと思いますであの最後あのこれ今日あの原さんのご著書をなんか販売してるようなのでどこで売ってるんでしょうか。ということだそうです。で、あの、じゃあ、締めはじゃあ、永田さん、やっていただけるんですか。締めっていうか、まあ、じゃあ、あの、私が、じゃあ、あの、今日は第1回ですけど、原さん、お忙しい中、おいでいただきまして、どうもありがとうございました。原さん、ちょっと拍手をまとまらないで。